思考から大きな利益を得るには、小さな精神的な努力が必要です。誰もが異なる現実を持っており、それは思考から構築されます。ここでは、思考とそれに伴う現実を改善するのに役立つツールを紹介します。勤勉のための教育は誰にも何も与えず、通常は逆の結果をもたらします。正しい教育とは、小さな努力で大きな利益を得るということです。教育の素晴らしい点の一つは、この大きな利益を達成するために、私たち自身や子供たちにできる小さなトリックがあることです。その一つは、願望から得られる喜びは何かを達成した時の喜びよりも大きいということを理解することであり、これは常に何かを目指して努力する必要があることを意味します。少しの努力で？それはとても簡単です。注意を向けてあちこち飛び回るのはやめてください。狂ったように集中している人々を知っています。そしてあなたは本当に彼らを起こさなければなりません。彼らの注意は多くの場所に向けられるのではなく、一箇所に集中します。私もそうです。ある精神的な場所から別の精神的な場所へジャンプすることは非常にコストがかかり、利益を無駄にし、混乱を引き起こします。人間の脳は、特定の時間に一つのことに集中できるように作られており、ある事柄から別の事柄に飛び移ると、元の状態に戻るまでに時間がかかります。現代世界は何千もの気を散らすものや誘惑に満ちていますが、最大の勝者は集中する方法を知っている人です。そしてこれは私たちが生まれた性質の人にとってより適しています。何千もの気を散らすものやテキストメッセージやビデオはありませんでした。私たちの注意は通常、一つのことに集中していました。これは私たちの良い生活、心に大きな影響を与えます。私たちが注意をばらい、現在に忙しいとき、私たちは報われます。そして、注意は実際には愛の形です。私たちの子供たちは望んでいます。つまり、注意を向ける方法を知ることは、私たちの思考を改善するだけでなく、良い人生の基礎となる人間関係も改善するのです。保健省やその他の省庁と同様、教育省も特定の場所で新しい方法を常に実験し、うまくいったらイスラエル全体に適用すべきである。効率化内で成功を測定し、常に改善してください。イスラエルの教育システムで誰もが見落としているのは、教育システムにおける伝説的なマネージャーの重要性です。そのようなマネージャーは、まず第一に、教育学の背景を持つ分析エンジニアであるべきです。その逆ではありません。教育は私たちの10年以上後の姿を反映します。教育におけるすべての行動にはフィードバックが必要であり、その助けを借りて、私たちが言ったことを最適化する方法を見つけたり、それをキャンセルしたりすることが可能です。教育システムの問題は、教師の給与が低いことや教師の数が少ないことではありません。しかし、システムの構造、そのシステムにおける管理、制御、創造性の欠如が十分に優れていない人材を引きつけています。解決策、一人のマネージャーによる強力な集中管理と教育システム全体の革命、科目を削減し、価値観を植え付け、人材を創出します。重要なことは、学生が暗記するのではなく、自分で考える能力を向上させることです。イスラエルについてのデータはありませんが、平均的な知能が低下している米国と同様であると仮定するのが得策です。これが最も可能性の高い理由です。私たちが氾濫するソーシャルネットワークや軽率なビデオのせいで、新世代の読書不足が原因であり、この研究によれば、米国では知能が低下しているという。アイデアやプロセスを記憶しますが、実際には、脳が何を見てどのように反応するかを理解するために生成されるメンタルモデルであり、このフレームを理解することが多く表示されます。今読んでいるものもフレームになります。フレームを思考のブロックのようなものだと考えてください。新しいフレームを作成したり、塔を建てたり、破壊したりできます。すべてはフレームから構築されており、コンテンツにはほとんどすべてのフレームが含まれています。これは、私たちが経験に基づいて現実についての個人的な理解をどのように構築するかについてです。 信念、価値観、知識、文化。私たちの現実は一つのフレームではなく、おそらく何百万もの小さなフレームで構成されていますが、数えていません。私たちが最近使用しているフレームワークは、コンピューター上のキャッシュのように簡単に取得できます。現実のフレームワークが私たちを導くことはできますが、それは世界を表現しているだけであり、客観的なものを正確に反映しているわけではないことを覚えておくことが重要です。現実、熱気が上昇するという考え方は、空気とは何か、上昇とは何かという別のフレームに依存します。あらゆる分野で最も近いフレームは、私たちの脳内にあるモデルであり、同様の状況にすぐに対処できるテンプレートです。現実を定義します。見ているものをすぐに理解できるように、そのようなモデルがたくさんあります。例えば、目の前にいる誰かが微笑んでいるのを見ると、すぐに脅威が和らぐと感じますが、これは重要な心の枠組みです。したがって、人はそれぞれ現実を異なる方法で記憶します。なぜなら、自分にとって存在するフレームが他のものとは異なるためであり、私たちはラベルをつけます。既存のフレームで現実を表現することも、新しいフレームを作成することもできます。多くの領域でフレームを構成することは、多くの領域からフレームを構成する人にとって非常に有利です。ほとんどの人は、中央の一つの領域からフレームを構成します。サッカー選手が以前にバスケットボールをしていれば有利になるのと同じように、それは役立ちます周りの人たちをもっとよく見るために。地上の世界と魂の世界のフレームワークを相互に統合するのが最善の方法であり、興味のある多くの分野に単純に取り組むことが最善の方法です。私は常に行動することが好きで、研究することはあまり好きではありませんでした。そうしていくつかの会社を設立しました。そこから活動を通じて現実の多くのフレームを得ることができます。私はタナッファ、音楽、心理学、フットボール、ポーカー、数学、物理学、経済学が大好きでした。そこから多くの事柄を組み立てて、通常はあるものから別のものに移しました。賢い人とは、どんな分野からでも実際のフレームを素早く引き出すことができる人のことです。適切なフレームを引き出し、調整し、生み出すことは、実は知恵なのです。新しいフレームを生み出す能力は、もちろん既存のフレームワークに基づいています。既存のフレームワークは長い時間をかけて獲得されたものであるため、人は生まれながらにフレームワークを持っているのではなく、他のものと同じようにフレームワークを生み出します能力が必要であり、フレームワークの作成にもトレーニングが必要です。ここでの重要な結論は、人は生まれながらに頭が良いのではなく、トレーニングを通じてこの能力を獲得するということです。明らかにここには遺伝という要素がありますが、トレーニングの方がはるかに重要です。どこでフィットネスを獲得しましたか？どこで知恵を得たのかという質問に相当します。フレーミングによって現実をより深く理解できるようになり、他の人よりも将来をよりよく予測できるようになり、これは物質的及び非物質的な利益にとって大きな利点となります。カジノが統計的に人々に利益をもたらしていると私が組み立てたと仮定します。ここから、カジノはお金のためにギャンブルする価値はなく、楽しみのためだけにギャンブルする価値があると組み立てることがすでに可能です。フレーマーの利点のほんの一例に過ぎません。フィールドからフィールドへフレームを移動する練習をするフレームでは、最も利益が期待できません。数百万のフレームがある場合の利益は、フレームを迅速に取得し、転送し、アップグレードできることにあります。アップグレード、削除、制作はフィードバックによって行われます。これは重要な点です。場合によっては、フレーム、特に私たちが育ててきたフレームを削除する必要があることがあります。例えば、賢い人はお金を稼いでいます。を削除して、お金は稼ぐ訓練を積んだ人によってもたらされている、という枠を設定します。人々は指示に従わないのが好きではないという、心理的枠があるとします。あなたの会社を宣伝するため、広告内で、 今すぐサイトにアクセスして購入してください、という指示を出します。もちろん、信頼できるフレームワークが証明されているため、それが機能したかどうかについてフィードバックを得ることが重要です。私たちの世界は多くの分野でつながっており、類似しているため、フレームワークを分野から分野に移すことで大きな利益が得られます。私たちはプラス500を設立し、私が念頭に置いていた数学的フレームワークに従って巨額の利益を上げ、それを金融の分野に持ち込みました。もちろん、プラス500を構築するには、創設者ごとに異なる数千の小さなフレームワークが必要でした。そのフレームワークの一つが、成功している企業を真似て改良する、というものだった。もう一つのフレームワークは、本質的なものだけをコピーする、ことであり、そうすれば、巨大で終わりのないプロジェクトは必要なくなります。Google を例に挙げると、Yahoo のすべてをコピーしたわけではなく、検索ボックスだけをコピーしました。第二言語を学ぶだけでなく、数学、物理学、科学の練習にもなります。フィードバックを必要としない信頼性の高いマロドフレームがあります。活動の中には、本では学ぶことがほぼ不可能なフレームワークもあり、会社を設立した当初はみんな仲が良いが、時間が経つと変化する、といった現実のフレームワークもあり、これは本の一例です。実際の活動からのみ得られるものです。英語の最適化など、主言語に存在しないフレームワークを表す単語があるため、第二言語はフレームワークを生成します。また、フレームワークがあるため、プログラミング言語でもあります。それが理由です。実際のフレームワークにおける科学の重要性最大の利益は、実際のフレームワークを手に入れた時であり、それはもちろん科学でも理論書でも同様に起こります。新聞は、本当に解釈を無視できるような話を書いています。危険なのは、虚数、インターネット、YouTube、または根拠のない考えによって非現実的なフレームが表示されることです。だからこそ、私は常に信頼できる情報源からフレームを作成し、自分の知っていることと照合するように努めています。フレームに関する最良のトレーニングは、フレームの最も重要なセクションです。なぜなら、それはあなたの思考そのものを向上させるからです。彼は案里で正しいですが、何も取っていない場合は、少なくともここから取ってください。私がフレームワークでトレーニングする方法は、単に物事について考えることです。そうです。単純に出来事、事件、感情、自然、利益について考えて、なぜ?と尋ねてください。そこで思いついたのが、枠組み。と自由な発想です。だから今度バスに乗って窓に頭を置いてレムスガルで練習するときは、バスに乗っていないときでもこうやってやっているということを思い出してほしい。自分を変えるために私と二人の友達はそうだったエーラートを歩いていると、突然友人の歌手からセリフが飛び出した。自分を変えるのは簡単じゃない。ロックスターになるのは簡単じゃない。それは彼についてのユーモアのある部分だった。ロックスターになることから。ちなみにこの曲は彼が作曲したもので、とても素晴らしいのですが、ビジネスの時代から変わってから、今の自分を変えるのは本当に難しいことに気づきました。その変化は徐々に、非常にゆっくりではありましたが、近くにいたいという気持ちから生じたものでした。自然に親しみ、そして自然の中を歩く習慣から、それがさらに強まりました。習慣は実際にその人を定義するものなので、何かを変えたいときは、なぜ変えたいのかを考え、何も関係のない目標については考えません。私と一緒にやってください。お金を稼ぐことだけが目的ではなく、会社を変える、自分を変えることを考えた方が良いでしょう。メソッドによって継続的に改善し、その旅を楽しんでください。それはまさに、私が今まで定義できなかった成功へのミッシングリンクです。稼ぐためには何があっても計画、野心、アイデアだけでは十分ではなく、目標に向けて習慣を構築する必要があります。そして私はこれを何年も気づかずにやっていました。早朝から経済新聞を読んだり、当社の製品を毎日プレイしたり、 ビジネスやその他の多くの習慣に関する本を読んだりすることから始まりました。高校で成功するために、私は3日間、朝から午後4時まで勉強する習慣がありました。重要な点は、これがあなたが家に帰るかという点です。それは、次のように考えることがより重要であるということです。なぜなら、私がどこに行きたいかは、私たちが何かになりたいという願望から来ているからです。良い人になりたい、または作家になりたい。変えるのは本当に難しいですが、これに対する解決策は、成功する習慣にあります。自分を変える方法は、習慣を通して、そしていつ行うかです。何かが習慣になれば、それは簡単です。ピアニストになることは、数学者になることと似ています。数学者になるには、どちらか、または両方の反対になるために毎日の習慣が必要です。トリックで成功する習慣は、成功する習慣になります習慣。ここまで来た人は、一度限りのものではなく、効果のある方法を探すべきであることをすでに知っています。習慣は方法であり、より良い方向に自分を訓練する方法です。習慣あなたがどこへ行くのかをコントロールすることで、あなたが望むものになるのは簡単になります。習慣は非常に捉えどころのないものであるため、トリックでコントロールすることができます。私たちの習慣はアフリカのサバンナ向けであり、テルアビブ中心部の8階のアパート向けではありません。小さな継続的な改善は一夜にして起こるものではありません。習慣を通じて毎日小さな改善を続ける長いプロセスです。プラス500では、症状ではなく問題を永続的に治療する習慣があったので、火の消し方を考える必要がなかったので、楽でした。この習慣には努力は必要ありません。もう一つの習慣は、すべてのオファーで常に自分自身に利益とは何か、リスクは何かと自問することでした。他の人にはこの習慣がないように感じましたが、私にとっては常にリスクが跳ね上がりました。それが習慣でした。私は子供の頃、どうやってお金を稼げばいいの?と考えていましたが、習慣は仕事ではありません。習慣に基づいて何かをするとき、それは仕事ではなく、ご褒美のように感じられます。私たちが永久に勝つというのは頭の中のバグのようなもので、古代においてはそれがシーシュポのようなことを繰り返して楽しむのに役立ち、習慣化する傾向が私たちの生存に貢献したのです。すべてのことと同じように、それが強く根付いている人もいれば、そうでない人もいますが、誰にとっても習慣化の傾向から恩恵を受けることができます。習慣を断つことで稼ぐこともできますし、掘るだけでなく稼ぐのも結局は自由な発想です。あまり意識していないのですが、私は習慣を実践するのがとても楽しいです。私がいつも気に入っている習慣の一つは早起きです。依存症の内なる声が鍵です。依存症は実際には悪い習慣であり、それを繰り返し続けると私たちにとってよくありません。私たちの脳は私たちに嘘をついています。この場合、脳は私たちにコーヒーなしではどうにもならないという信号を送っています。丸、塩がないと食べられない、美味しくない、算数を学べるほど賢くないと、それを事実のように言っているようです。ここでの勝利の鍵は、それを信じないことです。そして真実は、これなしではどうにもならない、または、これなしでは不可能、という言葉のほとんどが嘘であるということです。なぜなら、私たち人間は適応力のある生き物であり、ほとんどのことに慣れることができるからです。何でも、そして大きな秘密は、最終的には私たちはほぼ同じように楽しんでいることです。たとえ脳が時々、これなしで入られない、という信号を出しても、あなたはそれを否定することを学び、そうすれば簡単に楽しむことができるようになります。多くの問題について自由に考え、悪い習慣を断ち切りましょう。私も悪い習慣を断ち切るために戦ったのですが、そのうちの一つは喫煙でした。20歳から30歳までは1日に1箱ほど喫煙していました。これと戦うのに2年かかりました。勝つまでの習慣は本当に本当に大変でした。私はただ諦めず、 この2年間で10回ほど体調を崩しては喫煙に戻りました。つまり、ここでも2年かかった成功です。プラス500を忘れず常に褒める習慣、エストニアに入国する、発行する、など、ビジネスでやらなければならない重要なことをすべて1枚のページに書き出して毎日プッシュするという小さな習慣がありました。あと、ちょっとしたことでも、ロゴの色をトマーで締める、とか、これは忘れないように書き留めてやるのが習慣でした。この習慣は自由な発想でもついていて、アイデアがあるので、WhatsApp に自分宛に書いてください。これらの習慣が会社と私を基本的に定義しました。プラス500が模範的な企業になることを目指していたことが、それを常に改善する習慣につながりました。達成したいことではなく、あなたは何者ですか？行動が変化を強化します。そして、私たちがなりたいものは実際に起こっていることを私たちに証明します。そのため、なりたい場所を追求するために、私たちを変える習慣となる行動で話すことが重要です。今日、誰かが私に質問をして、嘘をつくかどうか考えるとき、私は嘘をつきません、ではなく、私は嘘つきではない、と自分に言い聞かせています。足が自分とつながっていると、楽になります。常に他人でいることは非常に難しいため、習慣は自分自身と一致する必要があります。例えば、スポーツ選手、信頼できる、社交的、寛大であるため、適合する習慣はスポーツ、真実を語る、社交的に活動することです。例を挙げましたが、社会がどうあるべきかというビジョンがある場合、社会のための手段として習慣を確立するのは簡単ですが、ブランドが表すものと組み合わせる必要があります。自由な心で考えると、習慣は私たちに精神的な自由を与えます。なぜなら、良いお金の習慣が私たちを経済的問題から解放し、食習慣が私たちを健康にしてくれるからです。そうすれば、自由になる時間ができ、不足している問題に対処する必要がなくなります。良い習慣が私たちに影響を与えます。テストの数日前に勉強する習慣があったので、いつもテストの準備をしてきましたが、慣れていたので努力ではありませんでした。習慣を実行する動機となるのは、通常、次のようなことを見聞きし、署名しました。あるきっかけ、ヘブライ語では飛躍以外にそれを表す良い言葉はありません。でも、なかなか難しい言葉で、探すのが初めてでした。その力は感覚の強さに応じて異なりますが、私たち人間にとって視覚は最も発達しており、従って最も重要であり、良くも悪くもそれを使用する価値があります。チョコレートの匂いがするからチョコレートを食べたくなります。テレビを見ているので、休憩して映画を見たいと思います。通常、私たちの習慣にはきっかけがあります。視覚は私たちの脳の大部分を占めているため、視覚は私たちの習慣にとって非常に重要なきっかけとなります。私たちが望む習慣を吸収して記憶するのに本当に役立つことの一つは、次のように言うことです。彼らは大声で言いました。これにより、聴覚の感覚のトリガーが活性化されます。誘惑に抵抗する人はいません。誘惑を隠す人がいます。冷蔵庫にアイスクリームがないとき、私の子供たちはアイスクリームを要求しません。大きな秘密は、望まない習慣のトリガーをアクティブにしないことと、必要な習慣のトリガーを導入することです。誰もが耐えられる一定量の誘惑を持っています。私たちの大きな利益は、通常、トリガーが見えなくなったことです。誘惑されずに実践することは非常に難しいですが、誘惑を意図的に隠すことははるかに簡単です。これはまさに自由な発想の最高の状態であり、少ない努力で大きな利益を得ることができます。引き金を隠すための小さな努力は、利用可能な誘惑の引き金を避けるためのクレイジーな努力です。携帯電話の使用を減らしたいとします。車の中に置くだけなので、何かを確認したいときはいつでも携帯電話を取りに車に出なければなりません。これにより、携帯電話の使用が本当に減りました。研究によると、 最も安定した人々は単に誘惑に遭遇しないことを学んでいるだけです。これが大きな秘密です。気がする、気がしない私の素敵な方法の一つは、足パイル、です。洗濯、ゴミ捨て、洗濯物を畳むなど、やりたくないことはすべて一度にすでに実行しています。私はそれを、習慣の山、と呼んでいます。歩きながらもやっています。それにシェマの本を聞く習慣を加えました。今日は歩いているとシェマの本を聞くのが本当に恋しくなります。もちろん、私はワイヤレスヘッドフォンではなく、拡声器で本を聞いていますが、これはむしろ脳に放射線を照射するので、おすすめできません。それがどれくらいの長さであるかではなく、それを行うことです。読書の習慣を身につけたいとします。週に1回2時間読むのではなく、1日20分読む方が良いでしょう。これは、ランニングのトレーニングなど、私たちが慣れ親しんでいる他のこととは異なり、何かを始めるときは簡単に始めることができますが、始めるのが難しいのと同じように、習慣をやめるのは難しいです。そして、これは私たちが探していた小さな努力であり、始めるための努力です。小学1年生の息子は宿題をやりたくなかったので、もちろん私たちも興奮していませんでしたが、私は宿題をキッチンテーブルの上に置いて、やらないように提案しました。もし宿題をやったら私が怒るからです。食後、彼が算数の練習をしているのを見ました。それは彼に聞きました。さて、私は部屋を穏やかな雰囲気にして、いつものように彼に紹介する次の手を考えなければなりませんでした。習慣さえあれば、私は仕事を辞めますが、小さな努力で私にも彼にも大きな利益が生まれます。ご都合の法則があるからこそ、習慣を始めるのが簡単であることが重要です。毎日のランニングには、家を出て走り始めるだけで十分です。実は、スポーツウェアに着替えたらすぐに走ることになるのは間違いなく、つまり最初は快適であることを確認し、適切な環境で歩くことです。家具を買うお金がなかったので、父が自分で作り、私がそれを見ながら少し手伝ったり、邪魔したりしました。自分の部屋のドアを閉めると、気が散るもののない静かな雰囲気があり、宿題や勉強に集中するのに役立った静けさと秩序の感覚を今でも覚えています。今日、なぜそれが私にとって大きな貢献となったのか理解できました。おかげで、気を散らすことなく勉強する習慣、集中する習慣を身につけることができ、自分に貢献しない習慣を引き起こすきっかけはありませんでした。それ以来、私は集中する習慣を本当に楽しんでいます。なぜなら、私たちは習慣を楽しんでおり、それは何百万年もの進化の中で構築された特性だからです。部屋のドアを閉めて静かになると、すぐに勉強するきっかけが生まれました。だからこそ、ほとんどの人にとって、オフィスで働くことは在宅勤務よりも効率的であり、それが働くきっかけとなるのです。はい。彼らの隣にある携帯電話は恐ろしい引き金です。そこにあるべきではありません。言葉は彼らの間の契約です。あなたの人生を楽にしてください。あなたは楽な人生を望みますか？あなたの家庭では、その言葉が言葉であることを確認してください。その後、職場では言葉を使ってコミュニケーションを取ります。子供たちと私たち自身に伝えるべき最も重要なことは、言葉は言葉であるということです。そうしないと家の中に安定した基礎がありません。そうしないとコミュニケーションに意味がなく、すべてを何度も確認して言う必要があります。家庭生活でも、ビジネスや社会生活でも、言葉が正しい人たちに囲まれていれば、ここには非常に大きな利益があります。人々がお互いに言うことのほとんどが実際に行われている世界を想像してみてください。時にはどうしようもなく、気分を害さないように少しハッタリをしなければならないこともありますが、ほとんどの場合、自分の言葉に忠実であり続けることができます。私が知っている中で最も危険な人々は、約束を守らなかった人々です。私は自分が受けた教育と同じように、言葉には価値がある、という教育を受けて子供たちを育てており、子供たちは彼らの言うことを守ります。 時間を投資する才能コースでは10歳から2年間アメリカに住み、第二言語を習得し、最後までやり遂げるアメリカ文化に精通しました。イスラエルのように最大 70%。父がテクニオンや数学、物理学についてよく話す人だったので、私は常に数学と物理学に投資していました。私の幼馴染みの父親は全員アン大学で学び、テクニオンの教員でした。両親の勧めもあって、私はハーレツ新聞を主に読んでおり、マーリブの経済面を中心に読んでいました。母と父は、すべてが可能であり、五年家は何も恐れていないという考えを常に私に植え付けてくれました。私はハイファのダニア地区という裕福な人々が住む地区で育ちましたが、私たちは貧しい人々以上の存在でした。私の両親が常に話していた考え方の一つは、勉強した職業でお金を稼ぐというものでした。そのため、私は幼い頃から、会社を設立する方がはるかに良い収入を得られることを理解していました。また、アラブ世界出身のおじのシュロモの話を聞いたり、見たこともありました。そこで独力で成功した5年。その間ずっと、私はフットボール、バスケットボール、スカッシュ、サーフィンをしていましたが、これらのスポーツは私に常に目標を達成するよう促してくれました。レストゲス私は友人と旅行中にレストゲスに出会い、ギャンブル場はユダヤ人にとって本当に良いものであることに気づきました。あなたはただホーム側にいなければなりません。私のルートをもう一度読むと、これは全く庭園に関するものではないことがわかります。単に通過するのが少し珍しいルートですが、各交差点が何を与えているかを理解すると、子供たちや子供たちのためのこのような美しいルートを構築するのは簡単です。あなたも同じ道をたどります。数学と物理学による分析は思考に有利をもたらします。研究によると第二言語は精神的に有利に働きます。アメリカのような完璧さと礼儀正しさの文化、自分の能力に対する自信、学校での勉強などです。高等教育機関に通い、人格と業績を築くためにスポーツチームに参加し、新聞や本を理論的に読み、成功したいという願望を持つ。ここには庭園がなく、周囲だけがあることがはっきりとわかります。何事も簡単にはいきませんでした。最初は常に非常に困難でした。だからこそ、イスラエルの教育制度に革命を起こし、すべては訓練と努力であるという原則を教え込むことが非常に重要なのです。自由な思考を実践すると、自分は生まれながらに成功しているのではなく、生まれながらにして平等であることに気づきます。アプサニから学ぶことは、私のキャリアを通じてこれを見てきました。例えば、私と一緒に自由な思考に取り組んでいるジョニー・レビは、デザイナーになることを独学で学びました。いくつかのコースを用意し、すべてを自分でデザインします。株式市場の知識がないままプラス500で私たちと一緒にスタートしたエラッド・イブン・チェンは、一流の財務マネージャーになりました。私たちは、欲望と時間、そして時には年齢だけですべてを学ぶ能力を持っています。私たちはすべてを、生まれ持った才能に返したいと考えているので、これは本当に驚くべきことですが、大部分は時間を投資するための才能です。このセクションを読む力がない場合でも重要なセクションですが、説明することで力が得られるでしょう。絶対音感という用語は、絶対音感とも呼ばれます。聴覚とは、基準音なしで音符を認識または再現する人間の稀な能力を指します。絶対聴力の性質と、それが訓練によって獲得または改善できるかどうかを理解するために、様々な実験が行われてきましたが、その有病率は比較的稀であり、推定では約1万人に1人がこの能力を持っていることが示されています。モーツァルトにはこの能力がありました。ということは、モーツァルトは1万人に1人で、3歳から音楽教育を受けた両親が彼を押し付けたということですね。つまり一対戦。つまりモーツァルトは1000万人に1人ということですか？自由な思考を働かせるとうまくいきません。およそ40年前、日本の音楽講師だった若い和子アグツジーさんは、自分が 絶対的な聴覚を持っていないことに失望していた。その結果、彼女は若い学習者が絶対音感を習得できるように設計されたアゴチワ音トレーニング法として知られる早期学習プログラムを作成しました。モーツァルト、ベートーベン、マライア・キャリー、シーミ・ヘンドリックス、ヤニなどの著名な音楽家は絶対聴覚を持っています。江口教授のメソッドの導入以来、何千人もの日本の子供たちが耳で音符を認識するスキルの開発に成功しました。彼らは生まれつき持っていると考えられていましたが、学習していきます。2012年、研究者の榊原彩子氏は24人の子供たちを対象とした研究を発表しました。江口流の高度指導法を使って指導します。研究を完了した22人のうち、全員が絶対聴力を達成した。この研究は、適切な経験と訓練があれば、絶対的な聴覚を開発することが可能であり、選ばれた少数の人にだけ与えられる特別な才能ではないことを示しました。江口メソッドは、短く、頻繁に、集中的にトレーニングセッションを行うことに依存しています。では、それは私たちの目標の達成とどのように関係するのでしょうか。絶対的な聴覚の学習からの出発点の一つは、私たちの学習能力や達成能力には制限がないということです。むしろ、本当に重要なのは、目標にどのようにアプローチするかです。阿口さんの学校の生徒たちは、ランダムな学習に従事するのではなく、絶対音感を習得するために計画的な練習の体系化されたシステムを経た。並外れた記憶力を持つインド人男性、スレシュ・クマール・シャルマさんは、暗唱の世界記録を破り、歴史にその名を刻んだ。メモリからの演習率の小数点以下の最上位下駄。ギリシャ文字、π で表されるこの数学定数は、円の円周とその直径の比であり、小数点以下の桁数が無限の無理数です。これまでの記録は、2015年に 31,415 桁を暗唱したインドのラジビール・ミーナ氏が保持していた。2020年10月、シャルマ氏は記録破りに挑戦した。彼は17時間14分かけて、円周率の小数点以下5万桁を間違えずに注意深く暗唱しました。彼の驚異的な偉業はギネス世界記録によって目撃され文書化され、新世界記録保持者としての地位を確固たるものにしました。彼は優れた頭脳を持っているのでしょうか？それともイノシシのように運動しているだけなのでしょうか？どう思いますか？円周率の数字を暗記して暗唱することは、世界中の記憶愛好家にとって人気の課題となっており、毎年円周率の日にコンテストが開催されています。3月14日、314、円周率の上3桁を表す 3.14。シャルマの功績は、人間の記憶の限界を押し広げようとしている人たちへのインスピレーションとなり、そのような並外れた偉業を達成するために必要な献身と集中力の証となります。はい、必要なのは自分自身に挑戦し、快適ゾーンから連れ出すことだけです。少しずつ上達するためのテクニックや方法が見つかります。障害に遭遇したとき、必要なのは別の道を進むことだけです。今日、これらの質問に対する答えはあります。そしてそれらは非常に明確です。そうです。すべてが可能であり、それは適切な年齢からの意図的な訓練の問題です。専門職の訓練や実践だけでは実際には十分ではないことを理解することが重要であり、研究によると、20年間同じ仕事をした医師の方が、新人の医師よりも何倍も口が上手であることが示されています。フィードバックと結果の継続的な改善がなければ、時間は私たちに何も与えません。教育において最も重要なことは、才能ではなく、投資した時間です。投資時間、能力、大きな成果、能力。能力開発には2つの重要な条件があります。年齢が若いほど、投資時間は能力に大きく影響します。投資時間は能力にフィードバックされる必要があります。成功、つまり、いつ成功するのか、それとも失敗するのかを理解することです。私たちの脳は、 能力を向上させる方法を知りません。例、仕事や問題解決において非常に効率的な人はそれほど多くありません。その理由は、通常、彼らが何らかの不足から来ており、長年にわたってできるだけ早く解決策に到達することを単純化することを実践しているためですが、常にそうであるとは限りません。それを認識して、公式ではなく実践から学び、集中し、フィードバックし、修正することが私たちの脳にとって最良の学習方法であるため、すべての教育システムにおいて実践を重視することが重要であり、理論を全く使わずに実践することさえ重要です。そうやってテクニオンで物理を勉強しました。講義では何も理解できなかったので演習のみに行きました。最初は少し難しかったですが、練習しているうちに理解できるようになりました。私たちが意図的な練習に取り組むと、私たちの脳は大きな変化を経験します。特定のスキルに焦点を当て、それらを向上させるために時間と労力を費やすことで、脳の構造が変化し、選択したタスクをより熟練できるようになります。情報発信を強化します。これらの接続、またはシナプスが成長するほど、脳は練習したスキルに関連するタスクの処理と実行においてより効率的になります。ターゲットを絞ったトレーニングでは、トレーニング中に中途半端ではなく完全に集中することが重要です。これを達成するための最良の方法は、健康的な睡眠とスポーツを組み合わせることです。改善の目標を設定し、進歩を感じてください。勉強やトレーニングを妨げるものは何もなく、トレーニングが習慣化するため、決まった時間に起床した後が最適です。私たちは、日常的なことから進化的な理由で喜びを感じます。初めてそれをしなければならなかった時と比べて、それを行うのが非常に簡単になります。勉強しているどの時期も、会社を立ち上げている時期も、私はいつも決まった時間に起きてすぐに始め、そのようなセッションには通常最大約1時間かかりました。研究によると、今が集中するのに最適な時期であることがわかっています。そしてもちろん、目覚まし時計を使わずに自然な目覚ましコールで起きることが重要です。そうすることで体がホルモン的に目覚めます。研究によれば、人々はより多く眠れば眠るほど、進歩が促進されることが論理的にも裏付けられています。私の時間は常に学習やトレーニングのために計画されており、予期せぬ出来事はなく、ルーチンが存在していました。自由な発想は型破りな考え方ですが、少なくとも私にとっては、この時間が正常に機能するのは良いことです。進歩しても、その後行き詰まってしまうのは遺伝ではありません。ほとんどの職業や能力では、最初は最速で進歩し、その後で進歩します。立ち往生。自分にとって何がうまくいっていないのか、どこに問題があるのかを理解しようとし、快適ゾーンから抜け出して別の方法で問題を解決しようとします。これは正確にターゲットを絞ったトレーニングであり、ソフトウェア、歌、ランニングの分野でも可能です。または書くこと。ほとんどの人は、ある時点で行き詰まってしまいますが、ごく少数の人々は諦めずに前進する方法を見つけます。その小さなグループに所属するのです。それは遺伝子ではなく、働き方です。前のガイドでできる限りのことを理解した後で、新しいガイドが役立つ場合があります新しい脳領域とその目的外のタスクの活性化練習中のタスクに応じて、意図的な練習中に脳の様々な部分がより活性化されます。例えば、楽器を練習すると、運動皮質、動きの制御を担当、と聴覚皮質、音の処理を担当、が活性化されます。これらの脳領域がより活発になると、それらも発達して強化され、パフォーマンスの向上に貢献します。実際には自分たちに意図されていない作業のために脳の領域が機能している証拠は、実際に手を使ってみることを、訓練、している視覚障害者に見られます。文字と数字を表す浮き上がったドット。視力を失うと、脳は点字を理解するために脳の様々な部分を使用して、異なる方法で情報を処理するように適応します。晴眼者の場合、視覚野は視覚情報の処理を担当する脳の部分です。 しかし、視覚障害者の脳は、代わりに触覚情報を処理するために視覚野を再割り当てします。視覚障害者が点字を読むと、視覚野が活性化し、触覚を通して盛り上がった点を解釈するのに役立ちます。体性感覚皮質は、接触や体からの感覚情報を処理する脳の一部です。視覚障害者の場合、体性感覚皮質がより敏感になり、点字を感じるなどの触覚刺激に反応します。この活性化の強化により、点字をより正確かつ効率的に読むことができるようになり、視覚障害者は、体性感覚皮質、視覚皮質、言語処理のなど、様々な脳領域間の接続が強化されることがよくあります。この脳領域間のコミュニケーションの改善により、触覚を通じて効果的に点字を処理し、理解できるようになります。神経可塑性として知られる、脳自体の適応と再編成能力は、視覚障害者の点字読解能力に重要な役割を果たしています。視力を失うと、脳に大きな変化が生じ、触覚情報をより効率的に処理し、点字を読むなどの作業に使用できるようになります。脳は年齢とともにより柔軟になります。各種類のトレーニングには、それを開始するのに最適な年齢があります。これらの学習能力を維持するには、幼い頃から数学、音楽、読書、スポーツを始めることが重要です。例えば私の場合、このサイトでお気づきかと思いますが、若い頃から本を読んでいないので、うまく表現したり書くのが難しいと感じています。モーツァルトは4歳で演奏したため、かつては天才だと思われていましたが、今では YouTube にそのような子供たちが溢れています。目的を持った練習は神経可塑性を改善し、新しいスキルを学習したり、既存のスキルを洗練したりするときに、脳が新しい神経接続と経路を形成できるようにします。これはピアノの演奏能力を見ればよくわかりますが、ピアノの演奏は心と体の調整が必要な複雑なスキルです。神経可塑性として知られる、新しいスキルを適用して学習する脳の能力は、ピアノの演奏を習得する上で重要な役割を果たします。脳の可塑性が年齢とともにどのように変化するか、そしてそれがピアノの学習に与える影響を探ってみましょう。幼少期から青年期にかけて、脳は非常に可塑性が高いため、新しい接続を容易に形成し、新しい経験に適応することができます。脳は楽器を演奏するために必要な神経接続を急速に発達させることができるため、この時期はピアノの演奏を学ぶのに理想的な時期です。若い人は楽譜を読んだり、歌を覚えたり、演奏するための細かい運動能力を身につけるのが容易であると感じることがよくありますが、成人になると脳の可塑性は小児期に比べて低下します。しかし、成人でもピアノの演奏を学び、神経可塑性に関連する脳の変化を経験することは可能です。大人は練習により多くの時間と労力を費やす必要があるかもしれませんが、ピアノを上手に弾くために必要な神経接続を発達させることは可能です。さらに、大人は集中力、規律、複雑な概念の理解力が高まることから恩恵を受けることができますが、年齢を重ねるにつれて脳の可塑性はさらに低下し、ピアノの演奏などの新しいスキルを学ぶことがより困難になる可能性があります。しかし、高齢者でもピアノを習い、神経可塑性の恩恵を体験することは可能です。定期的な習慣は認知機能を維持し、加齢に伴う認知機能の低下を遅らせるのにも役立ちます。短期記憶と長期記憶意図的なトレーニングでは長期記憶に取り組みたいが、長期記憶はパターンを記憶しており、意味のないシーケンスを思い出すのが困難である。丸。学校でこれに気づきました。タナハの歌や歌を暗記しなければならなかったとき、私が訓練した分野ではなかったため、本当に苦労しました。最初に読んだ本は20歳の時でした。ジョン・グリシャムのザ・ファームですが、私はいつも微積分テストの公式を何の困難もなく暗記しており、それが私の長期記憶に入りました。意図的なトレーニングは基本的に、規制の状況と望ましい反応で長期記憶を養います。私たちの脳は、パターンを認識し、 関連する情報間のつながりを作るように配線されています。論理的な順序と相関関係を記憶するこの能力は、多くの場合、ランダムで無関係な項目を思い出そうとするよりも効果的です。チェスプレイヤーは、私たちの脳が意味のあるパターンや順序を記憶するのに優れていることを示す高齢であり、プロのチェスプレイヤーが普通のプレイヤーと異なるのは、長期記憶における力の何千もの状態です。実験では、彼らは通常のプレイヤーよりもボードの位置をはるかによく覚えていますが、ボードをランダムに配置すると、通常のプレイヤーと同じようにボードを覚えていることがわかりました。これは、意図的な練習が長期記憶にどのように作用するかを正確に示しています。チェスは、プレイヤーが事前に戦略を立て、動きを計画する必要がある複雑なゲームです。トップレベルのチェスプレイヤーは、一連の動きとその結果を記憶する驚くべき能力を示しています。彼らの脳はパターンを認識し、盤上の駒の配置と成功する戦略との相関関係を作ることに非常に優れており、チェスプレイヤーはしばしば歴史的な対局を研究し、対戦相手より有利になるために、オープニングと呼ばれる一般的な序盤の動きを学びます。これらのオープニングには、以前のゲームで効果的であることが証明されている一連の動きが含まれています。これらのパターンを学習して認識することで、プレイヤーは対戦相手の動きに対抗するために戦略を迅速に調整することができます。チェスプレイヤーがこれらのシーケンスをより簡単に覚えられる理由の一つは、情報を共有しているためです。チャンク化は、関連する情報をグループ化して覚えやすくする認知プロセスです。チェスプレイヤーは、関連するコマを単一の精神単位または、チャンクにグループ化するため、複雑な盤面の位置を記憶できます。これにより、個々のコマのランダムな位置ではなく、完全な一連の動きを思い出すことが容易になり、チェスプレイヤーが経験と専門知識を積むにつれて、意味のあるパターンや順序を認識して記憶する能力が向上します。彼らは、ゲーム中にすぐにアクセスして適用できる、馴染みのあるボードの位置と戦略の広範な頭のライブラリを開発します。この知識により、個々の動きを覚えようとするのではなく、より高いレベルでの戦略的思考に集中できるようになります。その才能につながったトレーニングとは何でしょうか？結局、能力の差は長時間の集中力と、やったことのない試みをすることであり、そのトレーニングこそが創造性を教えてくれます。長時間の集中力は生まれつきのものではなく、後天的に備わったものです。タイムラインのある時点で、能力が向上すると、私たちは喜びを感じます。プロの音楽家は演奏をとても楽しんでいますし、優れたダンサーも同様です。困難な状況でも子供が諦めないように、親や教師は子供や生徒に自信と認めを与える必要があります。結局のところ、困難な時期は必ずやってきます。多くの場合、何かで優れた人は単に賢い勉強法を見つけただけで、それ以上のものではありません。メッシを見るときは、その才能とは何なのかを常に自問してください。その才能につながった訓練は何ですか？レスロは、私たちは皆平等に生まれてきたことを示しています。そして私は今、数学が得意であることを知っています。そしてそれが私を人生、技術教育、論理的思考において多くの成功に導いてくれたことを知っています。だからこそ、私と同じように娘にも自由があることが私にとって重要でした。私は、生まれつき数学が得意、ではないと思うので、人々が学習に成功する理由を理解しようと努めたところ、次のような物語に出会いました。昔々、ハンガリーの小さくて奇妙な町に、並外れた家族が住んでいました。フルガー人。家族はラズロという名前の父親、妻のクララ、そして三人の娘、ズザ、スーザン、ザ・ソフィア、ソフィア、イェフディットで構成されていました。レスロー・フォルガーは、天才は生まれるものではなく、作られるものである、と固く信じていた教育心理学者でした。彼は革命的なアイデアを持っていました。娘たちをチェスの天才として育て、適切な環境と努力があれば、 誰でも特定の分野で優れた能力を発揮できることを証明するというもので、幼い頃から娘たちにチェスを教え始めました。最年長のスーザンはわずか4歳の時に演技を始め、ソフィアとエフディットも彼女の足跡をたどった。少女たちは両親によってホームスクールを受け、チェスやその他の知的追求に重点を置いた。ラズロとクララは娘たちに刺激的な環境を作り、様々なテーマに関する数千冊の本、学習用の無数のチェスパズルやチェスゲームを提供しました。ポルガー姉妹はチェスのスキルを磨くために毎日何時間も熱心に練習しました。ボード。彼らの努力は報われ始め、すぐにチェスの世界に波を起こし始めました。最年長のスーザンは、12歳で国際修士号を取得した初の女性となった。彼女は1996年に女子世界チェスチャンピオンになり、そのタイトルを4年間保持しました。スーザンは、必要な基準とランクを達成してグランドマスターの称号を獲得した最初の女性でもあり、真ん中の妹のソフィアも同様に才能がありました。彼女は姉妹ほどチェスを熱心に追求しなかったが、目覚ましい成功を収めた。ソフィアは国際女子マスターズのタイトルを獲得し、1989年のニューヨークオープンを含むいくつかのトーナメントで優勝し、複数のマルチマスターで優勝しましたが、すべての記録と期待を打ち破り続けたのは末の妹のジュディスでした。15歳までに彼女はボビー・フィッシャーの長年の記録を破り、史上最年少の国際グランドマスターとなった。ジュディスは史上最強のチェスプレイヤーであるだけでなく、定期的にトップチェスプレイヤーと競い合い、破りました。彼女は2005年に世界記録ランキング8位に到達し、女性としてはこれまでに最高位を達成した。ポルガー姉妹の物語は、努力と決意の力に対する父親の信念の証です。チェスのゲームと知識の追求に専念することで、姉妹は男性優位のチェスの世界の壁を打ち破っただけでなく、何世代もの若い女の子たちに夢を追い、現状に挑戦するよう促しました。家族の実験は紛れもない成功となり、適切な環境、献身、情熱があれば誰でも偉大さを達成できることが証明されました。フルガー姉妹の伝説は、人間の可能性の力を示す輝かしい例として生き続けています。人間と類人猿の間に区別があるのと同じように、人間自体も誕生の状況という点で本質的に異なっていると主張する人もいます。私たちは生まれながらにして平等ではないことを暗示しています。しかし現実には、私たちは初期のスキルや能力を持たずに、比較的平等に生まれてきます。私たちは成長するにつれて、多くの分野で様々なスキルを身につけますが、これらは栄養、子育て、精神的ストレス、協力的な環境、友人、勉強、学力の高い親、その他数え切れないほどの側面などの要因に大きく影響されます。生まれた時の脳の構造は異なりますが、遺伝的な異常がなく、その影響は環境要因に比べてごくわずかであり、遺伝的な観点から見ると、最も顕著な側面はその人の性格であり、それが私たちの惹かれる領域を決定します。そしてその結果、私たちは彼らの中でスキルを開発します。例えば、私は個人的に暗記することに嫌悪感を持っており、そのため人文科学的な分野で苦労し、つまずいてきました。その結果、ここで示したような、言語と表現の強力なコマンドを必要とする分野における私の熟練度は、一言で言えば、めちゃくちゃな定式化になっています。ちなみに、私は娘がほんの数時間で、才能を伸ばすのを見てきました。何時間ものトレーニング。最初は通常の能力を見ましたが、タイマーを使用すると、非常に不自然な、才能が発達するのが見えました。私もそうでした。父が、自分は100点だ、と言い続けていたため、7年生からは他の人よりも数学に投資し始めました。健全な競争はなく、才能はゼロです。フィードバックも学習もありません。ある日、私はブラス&グロステーブルでポーカーをしていました。今日はテーブルでお金を稼ぐためにここにいるのではなく、学ぶためにここにいるだけだと自分に言い聞かせました。新しい手法や人々の行動について。 私は、掛け金が多すぎたり少なすぎたり、レーズを繰り返して人々に嫌がらせをしたり、自分のカードを全く見ずに、人々の反応や掛け金の期待に基づいてプレイしたりするなど、理論をテストするためだけに手を動かしました。目の見えない人が触覚を強化するのと同じように、それは私の中に素晴らしい能力を発達させました。この小さな変化により、私はこれまでにないほどゲームで前進することができました。私は常に、今日は稼ぎたい、という姿勢で臨んできたのですが、人間開発における測定可能かつ定量的なフィードバック、間違いの修正、継続的な学習の重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。このプロセスは単純にトレーニング、フィードバック、修正、トレーニング、フィードバックという繰り返しであり、反復回数が数千回の場合もあれば、数回の場合もあります。この反復的なプロセスは、個人、職業、行動の分野など、人生の様々な側面での成長と改善に不可欠です。フィードバックとその後のエラー修正は、人々が特定の分野や活動で成長し、優れた能力を発揮できるようにするために必要です。何をするにも、フィードバックを受け取ることが重要です。例えば、ハゲ防止軟膏を販売するウェブサイトを立ち上げたとします。本当のフィードバックをくれる先生、あなたは毎日、何個購入したのか、何人がサイトに入ったのか、そしてそれにどれくらいの費用がかかったのかを計算してフィードバックを作成する必要があります。そうすれば、何か作業する必要があります。サイトの購入者あたりのコストや購入者の数は、定量的なフィードバックとして適しており、スケートボードなどの特定の職業や活動では、フィードバックがすぐにわかります。例えば、スケートボーダーがトリックを適切に実行できなかった場合、その結果に基づいて自分のパフォーマンスを即座に区別できます。この明確なフィードバックにより、テクニックを調整して再試行することができ、最終的には改善につながりますが、ポーカーなど、フィードバックがそれほど単純ではない分野もあります。この場合、プレイヤーは戦略的に正しい決定を下しても、偶然の要素により損失が生じる可能性があります。結果として、遊びのどの側面を改善する必要があるかを判断するのは難しい場合がありますが、フィードバックと修正の必要性を子供たちに教え込むことは、成長と発達にとって不可欠です。これは私たちの脳の仕組みであり、学習にはフィードバックが必要であり、これは子供たちの学業だけでなく、子供の行動や社会的スキルにも当てはまります。フィードバックに注意を払い、喜んで調整するよう子供たちに教えることで、生涯を通じて継続的な改善に必要なツールを身につけることができます。理想的には、教育システムはこのフィードバックと修正の原則に基づいて機能し、継続的な改善が可能である必要があります。あらゆるレベルの生徒向け。残念ながら、常にそうとは限りません。このシステムは、特に学生が高学年に進級し、特別な学習を続ける場合に、一貫した有意義なフィードバックを提供できないことがよくありますが、適切に機能する教育システムでは、学生は継続的なフィードバックを受け取り、弱点分野を特定してスキルを向上させることができます。それに応じて、定量的なフィードバックを伴うメカニズムの作成を学生が学ぶための良い練習は、1週間の講義です。毎日、学生は席に上がって特定のトピックについて5分間話し、クラスの他のメンバーから成績とフィードバックを得て、次の授業が行われます。その日は全員が修正して再び上がるので、1週間後に成績を見て確認する必要があります。毎日、子供はクラスの重み付けされた成績とコメントを見て、次の日には改善されるはずです。これはまさに人生のあらゆる分野で役立つ改善メカニズムであり、さらに、教育者や管理者は生徒の進歩を監視して、カリキュラムや指導方法の潜在的なギャップを特定し、必要な調整を行います。フィードバック主導のアプローチを採用することで、教育システムは、生涯にわたる学習への愛情と新しい課題に適応する能力を育むことで、生徒により良いサービスを提供することができます。人工知能、AI、システムも、 人間が楽しく学習する方法と同様に、フィードバックに依存しています。パフォーマンスを向上させるための修正。これは多くの場合、人工知能モデルにデータが供給され、その出力に関するフィードバックを受け取るトレーニングと呼ばれるプロセスを通じて実現されます。いくつかの例を次に示します。教師あり学習。このタイプの機械学習では、AI モデルにラベル付きデータ、入出力ペアが提供され、トレーニング中に受け取るフィードバックに基づいて予測や決定を行う方法を学習します。例、画像認識用の人工知能モデルは、一連のラベル付き画像を受け取り、提供された正しいラベルに基づいて画像内のオブジェクトを認識することを学習します。強化学習。このアプローチでは、人工知能エージェントは、そのオブジェクトと対話することで学習します。環境を改善し、自分の行動に基づいて報酬または罰の形でフィードバックを受け取ります。例、チェスゲームの AI システムは、ゲームの勝敗という形でフィードバックを受け取るため、戦略を調整し、時間の経過とともに改善することができます。これをうまく説明している本は、アンダース・エリクソンのピークです。そして、それは学生向けであるべきです。教師には、パルスが必要であり、彼は採用されました。問題は予算ではなく、管理にのみあります。教師が減り、お金が増える。良い教師は良い教師を連れてきますし、また彼らをシステム内に維持します。私たちはみんな、周りに良い人を探しています。教育マネージャーが分析分野の出身であれば、教育はさらにレベルアップします。物理学の教え方を改善している物理学者を例に挙げると、カール・ワイマンは著名な物理学者であり、教育研究者であり、そのキャリアの大部分を物理教育の変革に捧げてきました。2001年にノーベル物理学賞を受賞したワイマンは、熟練した科学者であるだけでなく、学校や大学での物理学の教え方を改善するための熱心な提唱者でもあります。彼の研究は、科学的根拠に基づいた教育実践と、生徒の物理概念の理解を向上させるためのアクティブラーニング技術の応用に焦点を当てており、物理教育に関するワイマンの研究は、いくつかの重要な発見と推奨事項につながりました。彼の研究の主要な信条の一つは、生徒を引きつけて深い理解を促進することができないことが多い伝統的な講義ベースの教育方法から脱却することの重要性です。代わりに、ワイマンは、学生が批判的に考え、問題を解決し、現実世界の状況で知識を適用することを奨励するアクティブラーニング戦略の使用を提唱しています。これを達成するために、ワイマンは、ピアチュータリングなどの対話型教育テクニックの使用を開発し、促進しました。高学年から下位学年への指導やグループ活動による課題解決など、学校現場で必須の思考モデルです。これらの方法は、学生をより効果的に学習プロセスに参加させ、物理概念のより深い理解を促進することを目的としています。さらに、多様な背景を持つ生徒が学習プロセスに積極的に参加し、貢献できるため、より包括的な学習環境の構築に役立ちますワイマン氏の研究では、物理教育における生徒のメンタルモデルの構築の重要性も強調しました。モデルを構築する場合、情報ではなく、補題が重要です。生徒にリアルタイムのフィードバックと学習を振り返る機会を提供することで、教師は生徒の成長をサポートし、定着する前に誤解に対処することができ、生徒が物理学の頭の中での表現を構築し、ますます複雑になる問題から段階的に学習できるように支援します。今日の学校では、生徒のメンタルモデルの重要性と、それを構築するための敷地条件、小さな問題、素早いフィードバック、成功感、現実世界からのインスピレーション、難易度の上昇、快適さからの絶え間ない脱出の重要性が理解されていません。ウェイマンは教育戦略の研究に加えて教室でのテクノロジー教育の使用の提唱者でもありました。彼はペーハー ET インタラクティブシミュレーションとして知られるコンピューターシミュレーションの開発とサポートを行い、学生が物理学の概念を視覚化して探索できるようにしました。 これらのシミュレーションにより、生徒は変数を操作してその効果を観察できるため、基本原理のより深い理解を促進できます。ここで最も重要なセクションのタイトルをいくつか示します。子供の場合、気質とリスニングが語彙に影響を与えることが分かりました。これは基本的に、子供の性格がボキャブラリーガーデンではなくトレーニングを通じて能力に影響することを意味します。ゲームでは、IQ の高いプレイヤーが最初は有利ですが、それは最初だけで、その後はトレーニングだけです。興味深いことに、仕事では、最も知識のある従業員ではなく、最も学びたいという意欲のある従業員を雇用する必要があるからです。あなたは数学が苦手だ、と言った時に予言は的中しますが、真実を言う必要はありません。教師が自分にチャンスがないと考えた時、生徒は孤独を感じます。それが最大の問題です。年長の子供でも、評価されない時にヒントを得る方法を知っていますが、その後、自分自身を評価できないという悪循環が生じます。そうすると、生徒は何も変わらないため、練習したり学習したりする意欲がありません。どのような分野においても、子供たちを指導するための最も重要なメンタルモデルは、最も単純なものの一つであり、意図的なトレーニングを行って練習した結果、上達したというものであり、これは基本的に物事の進歩を示す成功モデルです。能力は遺伝や運命ではなく、むしろその人自身と訓練するかどうかに依存します。私はこれを子供たちによく唱えて、彼らと対峙します。彼らの答えは大抵、でも、背が低いのにどうやってプロのバスケットボール選手になれるの?というもので、私は、身長は能力ではなく、身体的な特質だ、と答えます。このモデルを頭の中に持っている子供は、数学、ダンス、サッカー、ライオンクイズに至るまで、あらゆる分野で努力して進歩するでしょう。これは他の分野で成功するのに役立つモデルです。もしその分野で優れていることが可能なら、最高の少年テニス選手は常に世界のトップになれるでしょう。でもそうではありません。そんなことはできません。史上最高のフットボール選手の一人であるトム・ブレイディは、ドラフトで254人中199位で選ばれたが、これは彼が世界クラスのテニス選手の一人ではなかったことを意味する。最高の能力を持ち、長年にわたる意図的なトレーニングを経て、彼は頂点に達しました。彼はトレーニングと能力の向上に生涯を費やし、すべての試合からのフィードバックをもとに的を絞ったトレーニングを行っていたが、他の選手たちはそれには及ばないと私は確信している。彼は食生活だけでなく、生活全体も改善しました。トム・ブレイディは厳格な食事、睡眠習慣、ライフスタイルの選択で知られており、それが彼の長寿と NFL での成功に貢献したと信じている。ブレイディは、健康とパフォーマンスを維持するために、適切な栄養、睡眠、身体トレーニングの組み合わせなど、総合的なアプローチを採用しています。彼の養生法の重要な側面は次の通りです。睡眠、ブレイディは、回復と全体的な健康を助けるために適切で質の高い睡眠の重要性を強調しています。彼は通常、毎晩少なくとも8から9時間の睡眠を目指し、規則的な睡眠スケジュールを維持しています。運動と回復、ブレイディは、機能的な強さ、柔軟性、可動性に焦点を当てた個別のトレーニング計画に従っています。彼はレジスタンスバンド、柔軟体操、ヨガを日課に取り入れています。ブレイディはまた、炎症や筋肉痛を軽減するために、マッサージ、フォームローリング、凍結療法などの回復方法を優先しています。これには、アルコールとカフェインの摂取を制限すること、環境毒素への暴露を減らすこと、精神的な幸福のために家族や友人との時間を優先することが含まれます。厳格な食事、睡眠習慣、ライフスタイルの選択に従うことで、トム・ブレイディは高い健康状態を維持することができました。彼の長いキャリアを通して、期待を裏切るパフォーマンスのレベルだ。彼の年齢の NFL クォーターバックとしては。しかし、ここで大きな問題があるが、 重要なのはトレーニング期間ではない。なぜなら、多くのポーカープレイヤーは、1年間負けて頭を打ち負かすからだ。たとえ1日中プレイしていても、彼らはゲームのための新しいメンタルモデルを自分で構築したり、間違いを修正したり、フィードバックを受け取ったりすることはありません。もちろん、これはポーカーに限ったことではありません。これらは世界で最も多くの能力ですが、95% は意図的なトレーニングを行っていないため、行き詰まっています。誰もが意図的なトレーニングが何であるかを知っている世界を想像してみてください。ここまで生き残ることができたなら、あなたもその一人になれることを願っています。多くの場合、敵を絞ったトレーニングを手伝ってもらうためにコーチを雇わなければならず、そのコーチから全てを学んだ後、新しい教師やコーチを雇わなければなりません。配当は良いです。教育は国と家族の将来のための最良の手段です。1シェケルの投資で100シェケルの配当が得られる唯一の場所です。教育は人間に何千年もの間切望してきたもの、つまり自由を与えます。しかし、ここで重要なのは思想の自由であり、思想の自由の助けを借りて身体的自由に到達するのは簡単です。私たちの国で自由になるために、と国家は歌っている。価値観は、それがどのように生活を改善するかについての理解があるときに構築されます。教育の重要な部分は管理です。それについては、ここで読むことができます。自由な発想による管理と投資。タナフのユダヤ人学生への教育は、価値観を伝えるために重要です。全くの異端者である生徒に対しても。ユダヤ教の教育は、私たちをユダヤ国家の国民として結びつけます。わしの精神は、自由、優しさ、謙虚さを提唱しており、すべての人が同化することが重要な価値観です。良い教師は良い教師を連れてきます。人々が存在するすべてのシステムには、一般的に有効なルールがあります。優秀な教師は優秀な教師を連れてきますし、平凡な教師は平凡以下の教師を連れてきます。現在のイスラエルの教育制度では凡庸以下の教育が蔓延しており、それは当然教育省の管理から現場まで浸透している。メーヤハーザイオンはどのように作られるのでしょうか？人はルールの枠組みが決まった過程で育ちます。思い込みがあり、通常はあまり多くの質問はしませんが、現実を受け入れてください。これがあなたが食べる食べ物、これが家のあるべき姿、これらが良い職業などです。ほとんどの子供たちは独立して成長するわけではありません。つまり、既存の現実と固定された規則の枠組みの中に入るのです。こうしたことは実際、子供たちから先駆者となるために必要な訓練を奪っているのです。勇敢なファイターであるメイヤハーザイオンは、子供の頃は文字通り国中を歩き回ったり、一人で旅行に行ったりしていた、独立してルールを破ることを実践していた、と語る。先駆者であることに加えて、本を読む人であることが必要ですが、私は本を読まない先見の明のある人に出会ったことがありません。ヘルツル、ベングリオン、ビギン、ゴルダ、フランクリン、ジャボチンスキー、イーロンマスク、アインシュタイン、ジェファーソンは皆、本を読む人でした。私はこれが正しい方法だと言っているのではなく、ビジョンと画期的な進歩を持ったリーダー、起業家、CEO がなぜこれほど少ないのかを説明しようとしているのです。リーダーにはカリスマ性だけでなく、トップに上り詰めるための運とマーケティング能力も必要です。しかし、これらすべてでは不十分で、他に何かが欠けています。通常は、夢を抱かせ、別の未来を夢見させ、そして別の未来を想像する練習をする、挑戦的な子供時代も必要です。きちんとしていて正直でいて、そうしたら結局孤独で孤独になるのです。これらすべてのことはうまくいき、起こるでしょう。私たちは彼らが本当に孤独な人々であるという結論に達します。しかし彼らは存在し、彼らは私たちの中にいます。私たちは彼らの輝きを探す必要があります自由な思考と、そこから利益を得る、ということです。ですから、次にお子さんが木の上に家を建てたり、隣の家までのトンネルを掘りたいと思ったら、そうさせてあげましょう。 第二の知性、思考そのものを改善します。算数は第二の知性のようなものです。微積分は、現実の正しいモデルを構築するのに役立ちます。幼少期に脳の数学的訓練がなければ、成人してから適切なメンタルモデルを構築することは不可能であるため、すべての教育機関で非常に幼い頃から子供たちに数学、計算を教えることが重要であり、家庭で練習することがさらに重要です。簡単譜。私たちが満足して思考そのものを向上させると、実際にはキャンディーにバットがいくらかかるかを計算するところから、バスケットボールをバスケットに入れるところまで、すべての能力をあるレベルでごまかしていることになります。この計算は、クレイジーな力を倍増させます。数学の力は、数学の力と統合されています。情報とモデルを通じて世界に発信し、感覚と組み合わせてより適切な意思決定を行うことができます。自分が正しいと思い込むのではなく、何度もハンドルを回し、結果を測定することによって、問題を穏やかに定義し、強力に解決することが重要です。メンタルモデルの例、私が宝くじにスクラッチをするとき、他の誰かが私より先に宝くじを手に入れたとしても、当選の可能性は変わりません。このステートメントの背後にあるモデル、どちらのカードを引いても、勝つか負ける確率に変化はありません。重視されるべき科目は、思考と意思決定を改善する科目です。算数、第二言語、理論的読解、新聞を含む、と物理学。第二言語の利点について詳しくは、こちらをご覧ください。第二言語の第三の知能研究によると、二つの言語を話す人は知能テストでより良い成績を収めています。もちろん、第二言語からより単純な知性を獲得することは、少しの努力で大きな利益になります。まさに私たちが探しているものです。少なくとも私はそれを探しています。同時に二つの選択肢があります。第二言語は、私たちに多くのことを考えさせます脳は、関連する言語ごとに常に2つのオプションを使用することに慣れているため、主題に関してより自由に、枠にとらわれずに取り組むことができます。様々な研究は、第二言語が私たちの思考そのものを改善することを示しています。興味深いことに、移民は通常第二言語を持っており、特に米国のような平等な機会がある国では、それが彼らの成功に役立っていると考えられます。英語やその他の言語、できれば英語は思考自体を改善しない歴史から何かを暗記するような特定の主題だけでなく、私たちの思考すべてを向上させるため、実際には力を倍増させるものです。言語はすべての言語のようなものであり、私たちの思考そのものを改善するものでもあります。コンピューターは私たちにとって第二の脳のようなものです。特にソフトウェアの開発方法や Google スプレッドシートの使用方法を知っている場合、私たちの中の古い人たちにとって Excel を正しく使用する方法を知っている場合は特にそうです。もちろん、検索とチャグプトを正しく使用すると、思考力と解読力が大幅に向上します。機械を共有する際には、子供の知能を高めるために正しい操作方法を教えることが重要です。知識の世界への入り口は英語であり、世界中の専門文献のほとんどは英語で書かれています。修士レベルで勉強されるすべての科目は、ほぼすべて英語で行われます。だからこそ、ペルシア語を話せる人には大きなアドバンテージがあり、もちろん英語である方が良いのです。自由な思考のためには知識が必要ですが、世界中の知識のほとんどは英語です。私が読んだ最も重要な本のほとんどは英語で書かれています。あなたの母国語にない単語第二言語が思考そのものを向上させる理由の一つは、私たちの主言語に全くない単語が得られるからです。それは新しい考え方を与えます。ヘブライ語には、最小と最大という言葉が実際には存在しないとしましょう。英語を学ぶと、実際に私たちの思考ボックスに多くの新しい思考形式が追加され、思考自体が改善されます。また、プログラミング言語にも、実際に次のような新しい単語があります。if 前や j=100、変数に値を入れることを意味する、のように、 ツールボックスをさらに増やして、脳内でアイデアの単語をフレーム化し、それを必要とする思考プロセスでこのフレームを引き出します。米国では、4歳から17歳の子供の間で、2003年の 7.8% から2007年の 9.5% に増加し、2011年から2012年には 11.0% に増加しました。これは、ADHD の診断率が年々増加していることを示しています。最も明白なことは、子供たちが常にあらゆる種類の障害の検査を受けているということです。以前は検査の頻度が低かったということです。第二に、多くの子供たちが摂取している食事です。それが彼らの奇妙な行動を引き起こします。栄養は私たちの考え方、特に子供たちに影響を与えることが知られています。子供たちがやんちゃで機嫌が悪いとき、私は妻に、砂糖を食べましたか?と尋ねますが、答えは大抵、はい、です。ここでは研究は必要ありませんが、特定の食品や食事パターンが、子供の ADHD、注意欠陥障害、やその他の行動上または精神的健康上の問題と関連している可能性があることが研究で示されています。食品添加物と人工着色料いくつかの研究では、食品添加物、人工着色料、および子供の ADHD 症状との間に潜在的な関連性があることが示されています。2012年にジャーナル、ペディアトリックスに掲載されたメタ分析では、人工食品着色料と小児における ADHD 症状の増加との間に小さいながらも重要な関連性があることが報告された。このような添加物の例には、安息抗酸ナトリウムや、レッドフォーティやイエロー語などの人工着色料が含まれますが、ADHD を持つすべての子供がこれらの添加物に敏感であるとは限らず、明確な因果関係を確立するにはさらなる研究が必要です。摂取は、肥満、2型糖尿病、歯の問題など、様々な健康上の問題と関連しています。いくつかの研究では、砂糖の過剰摂取と子供の ADHD 症状やその他の行動上の問題との間に潜在的な関連性があることも示しています。2011年に、ジャーナル・オブ・注意障害に発表された研究では、砂糖の多量摂取と ADHD の症状との間に明確な関連性があることが判明した。加工食品、精製糖、非動物性脂肪を含む西洋の食事など、特定の食事パターンは精神的健康の悪化と関連しているとされています。子供たちの成果。逆に、果物、野菜、全粒穀物、脂肪分の少ないタンパク質が豊富な地中海食などのより健康的な食事は、精神的健康の向上と関連しています。2017年に、ザ・ランセット・サイキアトリーに掲載された研究では、栄養介入により小児の ADHD 症状を含むメンタルヘルスの結果が改善できることが判明した。亜鉛、マグネシウム、ビタミン D は、子供の ADHD 症状やその他の行動的または精神的問題に関連している可能性があります。例えば、Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology に掲載された2005年の研究では、オメガ3脂肪酸の補給が子供の ADHD 症状を改善できることが分かりました。ただし、特定の栄養素の過剰摂取も悪影響を引き起こす可能性があるため、栄養補助食品は医療専門家の監督の下で行う必要があることに注意することが重要です。無料の栄養とは何か、そしてそれが人間に適している理由はここをお読みください。現代において最も重要なことは、誰もが主に自分自身に目を向けることです。だからこそ今日、謙虚な教育が非常に重要なのです。私の魂は誰にとっても塵のようなものです。これにより、人はエゴや自己拡大をせずに考えることができ、まさにこれこそが、エゴを使わずにデータとロジックに基づいて意思決定を下すために人生を前進させるのに役立ちます。最初の数年間の実際の科目、研究によると、学校の最初の数年間に男子と女子を分けると、女子と男子の違いにより女子の成功の可能性が高まることが分かっています。進歩は継続的な進歩のための価値ある教育であると教育します。人々に困難や痛み、 プロセスの別の見方と研究、進歩という循環の中で行動してもらいます。そして、循環ではなく、困難や痛み、問題を世界のせいにする、絶望と無意。最初のサークルに入る人々の約 10% が最も成功しますが、教育による矯正は可能であり、さらには簡単です。改善のための教育、可能な限りすべてを改善しようと努め、前進することに意味が生まれます。改善は、批判を聞き、それに前向きに反応し、それに応じて意見を修正する能力によって行われます。正しい方法。これらのスキルは学ばなければ習得できませんが、多数派が論理に従って行動することを決定すれば、社会の様相を変えるでしょう。知っていることを確認すること、既存の意見と矛盾する新しい事実を受け入れないこと、感情に基づいているため精神的なプレッシャーの下で意思決定をしてはいけないことなど、私たちが生まれつき持っている偏見をすべて教えること。興味があれば、複利、これは投資だけに適用される普遍的な法則であり、世界の脅威の一つであり、教育においても最も重要な法の一つです。ディハヌ、学んだことを投資すると、人生に興味が戻り、能力が大幅に向上します。経済学の例、1万 NIS を年利 10% で25年間投資すると、11万 NIS が得られます。11倍の金額ですね。キャリアにおける例、毎日、読書、またはその他の方法によって何か新しいことを学ぶ場合、得た新しい知識に依存する学習の選択肢は無数にあります。学ばない人は、立ち止まったところに止まります。丸。それは基本的に、莫大な利益を生み出す可能性のある学習への興味です。自分の能力を向上させるために学んだことを再投資します。これが賢くて成功した人々のすることです。オウムになりたくないからビデオで勉強してください。近年、教師の役割を根本的に変える明確な傾向が発展しています。丸。この変化は、教師がマムメソッド、教師が立って教える、を使用してシラバスや事前に作成されたエッセイを読む、講師、ではなく、学生のガイドとなるという方向性に現れています。生徒が伝える教材、知識を吸収する段階、を学習する、反転教室、などの方法は、撮影または執筆された宿題として見ることができ、その後初めて授業に来て練習とディスカッションの段階を実行します。ハイテックハイで開発されたプロジェクトベースの教育、PBL、や、2013年に私がパートナーのダニエル・キューブラーと設立したアティッドプラス協会など、他にも多くの手法が開発されました。私たちは協会に、テックファーム、プログラムを設立しました。このプログラムでは、学生たちは小規模な研究グループの助けを借りて教材を学び、彼らが協力して農業農場の問題を解決し、指導者の助けを借りてプロトタイプを発明し、最終的に入学しました。アグロテック分野における若者の起業家精神を対象とした全国コンテストで、3年連続で上位3位を獲得し、数学及び拡張科学専攻の4から5単位の取得額が数百パーセント大幅に増加した。この変化は非常に顕著で、2013年にケナトンの青少年村では数学の4から5単位を完了した生徒はわずか2人でしたが、3年後にはその増加率がほぼ 1000% 増加しました。私たちは、ポジティブモデリングの助けと、コーラル・ビートン、後に協会の CEO となる、のような優れた教育者や現場コーディネーターのリーダーシップによって、科学研究に根本的な変化と深みを生み出すことが可能であることに気づきました。子供たちに読み聞かせするのではなく、実際に現場で行われ、優秀な講師とともに、より拡張された科学専攻に到達する意欲を生徒に生み出します。私は高い指導能力と少人数の学習グループを持っています。生徒が教師になることを許可すると、一緒に勉強することができます。米国代表チームのコーチは、彼が開いた数学学校でこのメソッドを使用した。アティッドプラスは、VBL、ビデオベースの学習、またはヘブライ語で、ビデオベースの学習を生み出すというアイデアを持っています。 私がこの方向に進んだのは、もし私が教師だったら、授業計画をオウムのように何度も繰り返したくないと思ったからです。私は有意義な教育に自分の時間を投資し、自分自身よりも速いペースで走ることができるクラスの生徒たちと一緒に練習に本当に苦労している生徒たちを助ける、弱くて前向きなモデリングを支援したいと考えています。パイロットプロジェクトでは十分な報酬を得ました。パイロットは、このプロジェクトが全国規模で持続可能であるかどうかをテストすることを目的として、多額の報酬を受けていない8校の正規教師を対象に2022年に大規模に継続された。拡張パイロットの教師たちはモチベーションが低く、時間を投資できないことが示されたため、全国規模で成功するためには、教育省は最高の教師と共に全ての主要科目で質の高いビデオを制作することに投資する必要があるという結論に至りました。イスラエルでは、インタラクティブな体験を生み出すビデオ関連のテクノロジーの学習と学習とともに、実際にスターを生み出しています。現在、これは主にeスクールや民間企業の他の個別のウェブサイトで行われています。私たちの意見では、このプロジェクトを成功させるためには、教育省は民間企業に入札を発行し、その入札は外国為替会社などの市場の一企業によって管理されるのではなく、複数の制作会社に分割されるべきであると考えています。これらすべてに加えて、自由な思考の基準を満たす測定ツールを目指して客観的なスコアを獲得し、制作が成功した場合には追加の報酬が与えられます。このように、プロの教師だけを雇用する必要はなく、実践者が学生であるアカデミーのように、授業のみを行う生徒や上級クラスの生徒を雇用することもできます。プロの教師がクラスを担当することは変わりませんが、その分だけ上から目線で物事を考え、弱者に配慮することができるようになります。協会の最高経営責任者、CEO であるコーラル・ビートン氏は、現在、教育学者のセオドア・ランドー氏と共に、実現可能性をテストするための新しい学校を設立している。カオスは、教育においてポジティブなカオスを生み出すもので、独立して優秀になることを目指す社会的、経済的終焉部の若者を対象としたイスラエル初の試みとなる。この学校は、9年生から学業と寄宿の条件、軍隊での勤務を経て除隊まで、さらには軍隊後の学業と就職まで、継続的な支援を提供します。この学校は、今日存在する学校とは全く異なり、学校というよりもアカデミーに近く、選択授業と主要科目である数学と英語に重点を置き、ハイテク企業や先進企業との強いつながりを持つバイリンガル学校となります。コーラル、知識の学習、獲得と教育は区別する必要があると思います。場所や教師に依存しない学習プロセスなので、いつでもどこでも行うことができ、必ずしも教室で物理的な教師と一緒に行う必要はありません。重要な教育プロセスには、ポジティブなモデル化、習慣とスキルの浸透、意識の変化が必要です。教師であれ、物理的に存在するその他の成熟した人物であれ、重要な人物、構築された対人関係が必要です。学校は、学習プロセスにおいて最大限の個性と効率性を生み出すことと、教師や学生、あるいは研修生に同行する他の人物など、成熟した人物という意義な活動を行うためのスペースを作り出すことの両方を組み合わせる必要がある。オウムになりたい。先生、生徒がただ一日中暗記したいわけではない理由はすでに理解していました。今日までの伝統的な学習のほとんどは、生徒を入れ物として見ることに基づいており、知識の基盤は教師であると仮定し、生徒は一方的に受け取るだけです。今日の現実はすでにその逆を示しています。私たちは知識の基礎としての教師への依存を打破し、できるだけ多くの独立した学習者を育成する必要があります。教師に依存しないすべての独立した学習のコード名としてのビデオ学習です。本を読む、海外の講義を録音して聞く、自分で情報を探す、遊びを通じて学ぶなど、ヘイダルでは3歳から驚異的な方法で成長しており、国家と世俗の教育は彼らから学ぶことがたくさんあります。学習方法、 学習方法、解決策へのアプローチ。インテリジェンスは、問題への方法やアプローチとしばしば混同されます。秩序と組織化は、問題解決者の知能に関係なく、目の前の問題の理解に貢献します。ソフトウェア開発において、最も優れた開発者とは、作業環境をモデル化したときに、特定のアプローチで一般的な方法で目の前の問題に取り組む人であり、必ずしも組織内で最も賢い開発者であるとは限りません。だからこそ、学校では様々な種類の問題に対する正しいアプローチを教えることが重要であり、これにはもちろん、順序、問題を深く理解すること、情報を整理することなどが含まれます。ジョン・ミトンのジャンプ数学プログラムは、誰でもできるという信念に基づいています。適切な学習環境とリソースがあれば、数学で優れた成績を収めることができます。数学教育へのこの革新的なアプローチは、その有効性を評価しようとする様々な研究の対象となってきました。トロント大学のジョン・ポロック博士が実施したある研究では、生徒の数学の成績向上におけるジャンプ数学プログラムの有効性を評価するように設計されました。この研究には3年生から6年生までの生徒が含まれており、ジャンプ数学プログラムに参加する前と後の生徒の数学の成績を比較しました。その結果、プログラムに参加した学生は数学の成績が大幅に向上し、わずか1年で平均 2.4 成績向上したことが示されました。ウェスタン・オンタリオ大学とウィルフリッド・ローリエ大学の研究者が行った別の研究では、プログラムの影響を調査しました。生徒の数学的知識と自信を養うジャンプ数学プログラム。この研究では、プログラムに参加した学生は数学の成績が向上しただけでなく、自分の数学能力に対する自信も高まったことが分かりました。2016年のランダム化対象試験で、カリフォルニア大学アーバイン校の研究者らは、1年生から5年生までの生徒の算数の成果を紹介するジャンプ算数プログラム。結果は、ジャンプ数学グループの生徒の成績が他の生徒よりも高いことを示しました。これらの研究は、ジャンプマスプログラムが生徒の数学の成績と自信の大幅な向上につながる可能性があるという証拠を示しています。ジャンプ数学のアプローチは、複雑な問題を管理可能なステップに分解し、継続的な評価とフィードバックを提供し、成功を通じて自信を築くことにより、生徒が数学の強力な基礎を築き、数学の不安に関連する一般的な障壁を克服できるようにします。ジャンプ数学プログラムの成功は、適切なツールと指導があれば、誰でも数学を学び、優れた成績を収めることができるという考えを裏付けています。パート X 家族は価値観と個人的な模範を伝え、家庭からの悪い教育は修正するのが難しいです。丸。だからこそ重要なのは、楽観主義とポジティブ思考のための教育です。夢を実現するために必要な偉大で重要なことを行うためには、楽観的になる必要があります。マーティン・セリグマン著、フラリッシュを読むことをお勧めします。毎日の終わりに、今日は何が良かったですか？と尋ねます。パート X すべての人間には、様々な言い訳を使って変化や進歩と戦うパート X があります。自分の X の部分と戦い、常に改善して前進し、状況が変化した時に考えを変えるように子供に教えてください。もう一つは、人々やショッピングについて話すのが好きなタイプです。私は最初のタイプで、他の人が何をしているか、自分で購入したものを聞くよりも、自分を前進させるプロセスやアイデアに常に興味がありました。他の人が持っているもの、持っていないものを気にするのではなく、どのようにしてそこに到達し、どのように学び、何に時間を費やすかを気にするように、あなた自身とあなたの子供を教育する価値があります。例えば、イーロン・マスクが昨日どれだけ稼いだかよりも、どうやって今の地位に到達したかの方が興味深い。ところで、イーロン・マスクが皆さんに興味を持っていただきたいことの一つは、彼が学生の頃から何百冊もの理論的な本を読んできたことだ。これは成功の主な要因の一つですが、二番目の要因はおそらく成長した希少性です。彼はそれが良い場所でした。 自分で学び、独学で学ぶこと、私たちが到達する分野のほとんど作曲、サッカー、ソフトウェア、数学、絵画、写真、大工仕事などの高いレベルのことを、私たちは進歩への意志と好奇心から自分で学びます。子供が自分で学ばなければ、それを乗り越えることができない段階があります。通常、この欲求は、ある種の剥奪から来た子供たちに存在します。したがって、子供たちを新しいものや経験に触れさせることが重要です。分析は道徳をもたらしますか？自由な思考によると、それは論理を発展させるので、そうです。両親とは実際には他人に危害を加えたくないという願望であるため、幼少期に理性が道徳を構築します。このようにして、子供たちは幼い頃から両親と道徳心を築いていきます。分析は実際に子供が数値化するのに役立ちますが、数値だけでなく抽象的なアイデアも含みます。最初の一歩を踏み出すことが重要です。ある男性は、宝くじが当たるように数週間毎日尋ねました。そうしないと破産してしまいます。彼は毎日やってきて、宝くじが当たるように頼みました。最終日には、宝くじ当てないといけないのに、当てさせてくれませんか？と本気で懇願した。それから彼は声を聞きました。問題ありませんが、まずチケットを買わなければなりません。嫉妬と戦うために、自分を過去の自分とのみ比較し、常に賢く、美しく、面白く、より裕福になる他の人と比較しないでください。あなたは貪ってはならない。ソーシャルネットワークが教育することとは正反対の教育、つまり常に他人に目を向けること、逆に自分自身に目を向けることが重要です。そうすれば改善されます。行動は百聞は一見にしかず、批判を受け入れたいという願望など、人生のあらゆる側面での行動の仕方を教えたい個人的な例。謙虚さ、個人的な例を通して。ミニマリズム、個人的な例を通して。何千ものものを買わないでください。必要なものだけ。家族で読書、全員が同時に読むと、読書を教えるのが簡単です。ノンフィクションの本や電気の方が良いでしょう。行動と言葉は同等です。言葉には力があり、有言実行、行うべきことを個人的な例と説明によって示すためです。例えば、我が家では、私または妻が子供たちに何かを約束すると、常にそれが約束されます。言葉は言葉ですが、私たちは子供たちにも同じことを期待します。言葉ではなく行動で例を示します。正直なフィードバックを与え、受け取ることを学びましょう。人々の問題の一つは、批判を受け入れず、それを自分自身を傷つけるものだと考えることです。私は多くのことについて人々や友人に意見を求めるのがとても好きです。批判されるのではないかという恐怖によく遭遇します。結局のところ、私が批判を受けることを求めるのは、特にビジネスにおいて、それが私が改善できる唯一の方法である理由です。インドへの旅行中に、パートナーで友人のガルが一緒だった時に、プラス500という名前について考えました。もちろん、会談で彼にその名前についてどう思いますか？と尋ねました。彼は私に、素晴らしい名前だ、と言った。私は彼のことを知っている。もし彼がひどい名前だと思ったら、クソみたいな名前、と言うだろう。私はインドのカフェでその名前を書き留めた。誰かがあなたのアイデアについて何か悪いことを言ったら、それはあなたのせいではありません。あなたが彼に、入る、と、あなたは彼からの本当の批判を聞くことができなくなり、それはあなたにとって非常に悪いことです。アイデアに対する悪いレビューはあなたにとっては問題ないので、自由に考えてそのアイデアが正しいことがわかれば、無駄な作業を大幅に節約できます。あなたの考えやアイデアには周囲からの正直な批判が必要です。そうでないと、あなたはサダム・フセインや周囲の現実を理解していない他の人々のようになるでしょう。礼儀正しさは美しさをもたらす礼儀正しさのための教育。他のことを考えると、州レベルでも膨大なプロセスが行われます。小さなことは最終的には大きなことに影響を与えます。最も礼儀正しい国は最も清潔でもあります。日本、北欧など、 礼儀正しさは素晴らしい製品と美しい国をもたらします。礼儀は単純な社会的エチケットとして考えられがちですが、その影響は寛大や良いマナーをはるかに超えています。実際、礼儀正しさは素晴らしい製品や美しい国の発展の原動力となり得ます。その理由をいくつかご紹介します。プラスコラボレーションとイノベーション。礼儀正しさは前向きで敬意を持った環境を育み、人々が協力してアイデアを自由に共有することを奨励します。この協力の精神により、幅広いニーズや好みに応える革新的なソリューションと高品質の製品が生まれます。プラス市民の満足度。礼儀正しく礼儀正しい従業員は、より良い顧客サービスを提供し、顧客のニーズを理解し、予測する傾向があります。これにより、顧客満足度、ロイヤルティが向上し、最終的には製品やサービスに対する需要が高まります。プラス人材と投資の誘致。礼儀正しく敬意を持ったビジネス環境は、世界中から有能な専門家や投資家を引きつけます。この人材と投資の流れは、高度な製品、サービス、インフラストラクチャの開発に貢献し、最終的には国全体の美しさと繁栄を向上させます。プラス社会的調和。礼儀正しさは、人々がお互いを尊重し、サポートする可能性がより高い調和の取れた社会を生み出すのに役立ちます。他の、この社会的一体性により、地域社会が環境を改善し、自然の美しさを維持するために協力することが容易になります。プラス環境意識。礼儀正しい社会は、お互いの尊重だけでなく、環境への敬意も重視する傾向があります。この集合的な意識は、環境に優しい製品や持続可能な観光の開発を促進し、国の美しさと全体的な幸福に貢献します。プラス観光と国際的評判。礼儀正しく歓迎的な文化は、観光客にとって魅力的であり、訪問する可能性が高くなります。そして、彼らが尊敬され、感謝されていると感じられる国を推薦します。これにより観光産業が強化され、自然遺産や文化遺産の保護が促進され、国の美しさが向上します。プラス紛争解決。礼儀正しさは効果的なコミュニケーションに不可欠な要素であり、紛争をより有効的に解決するのに役立ちます。これは資源の配分とより良い意思決定につながり、インフラや公共エリアの効果的な開発と維持につながります。真の自立とは自由ですが、自立に見えるのは、むしろ子供が自分の時間と自分の決定を所有することです。これは違います。独立性よりも、子供を信頼することが子供の世界に対してより自主性を持ちます。なぜなら、子供は自分が信頼されていると正確に感じるからです。子供を雇用する、という用語は部族では認められていない。子供たちには自分の時間と予定があるからだ。より正しい定義は、自由、自由を与えることであり、誰もコントロールされることを好まないのと同じように、コントロールすることではない。私はそうやって成長し、自分の時間をコントロールし、自分のやりたいことに興味を持ち、忙しくしています。4歳の時、幼稚園に行きたくないと思ったことがありましたが、母も同意し、数ヶ月間幼稚園に行きませんでした。これは、それが親や子供に適した分野であることを示しています。子供たちにとっての自由は、最終的にはチームワークにつながります。なぜなら、子供たちはある段階で、何か大きなことを成し遂げて成功するにはチームで働く必要があると認識するからです。人間もそうやって発達してきたのです。ホモスピエンスの強みは協力です。したがって、これは子供たちにとって重要な資質です。今日、家庭の間に置かれている定義にもかかわらず、子供たちは発達するという現象であり、この現象はイスラエルには存在しませんでしたが、急速に発達しています。両親は仕事中で、父のヤーコフはテクニオンの電気技師で、長年ラファエルで働き、夜10時過ぎに帰宅し、母のナオミはソーシャルワーカーとして子供たちのために働いていて、すぐに戻ってくる予定だった。午後、自分たちで食事を用意したり、一人でバスに乗って授業に行ったり、基本的に流行りたいことをすべてやりました。すべては自分の責任であり、 親を困らせたくないので、不平を言ったり泣き言を言ったりしません。家ではチョコレートバーからテレビに至るまで、あらゆることで毎日喧嘩がありました。それは私に、食べ物、お金、敵について自分で管理することを教えてくれました。それが私たちが兄弟の間で時々そうであった方法です。私たちはどこにいて、いつ戻ってくるかを報告する必要はありませんでした。完全な自由と、私たちが何でもできるサポートがありました。父がいつも、5年家は何も怖くない、と言っていたのを覚えており、今でも心に残っていますし、子供たちにも、5年家は何も怖くない、といつも言い続けています。子供を一人で外出させたり、近所の友達と遊ばせたりすることは、米国では子供の発達に影響を及ぼすようなことはありませんが、これはイスラエルの大きな利点の一つです。子供が友達に車で連れて行ってもらう必要がある場合と、それが一人で起こる場合では、大きな違いがあります。私たちが彼らの欲望をコントロールしようとしないとき、私の子供たちを見守ってください。彼らは私たちをコントロールしようとしないでください。自由を与える人は自由を手に入れます。子供の自主性は、怒りやフラストレーションに一人で対処することでも表現されるべきであり、これは実践可能であり、子供にそれらに対処する際に完全な自主性を与え、子供を絶望させずにやる気にさせることが推奨されます。困難や剥奪から抜け出す。困難や剥奪は壁ではなく、乗り越えるべき障害であることを子供たちが理解すれば、乗り越えることができ、良いことが起こります。だからこそ、彼らに一人で対処させ、希望を持ってもらうことが重要です。このテーマについて科学が何を言っているかについての優れた記事。困難は、自宅で小さなタスクを実行したくないという形で現れることもありますが、小さなタスクから始めることが重要です。我が家で一番うまくいったのは、子供たちに食事の中で役割を与え、一人はテーブルから背を向けてキッチンを掃除し、一人は皿を洗い、三番目の子はテーブルから背を向けることです。毎週役割が変わります。最初は彼らは文句を言いますが、一週間ほど経つと彼らにとってはそれが完全に自然なことになります。私たちは、仕事を素敵な言葉で締めくくるのではなく、回りくどいことをせずに、皿をシンクに持っていく、という点にまっすぐに取り組みます。当面の問題、地平線が見えました。また、私の両親は常に課題や問題の大きさを過小評価しており、大変なのはわかっているけど、君なら必ず乗り越えられるよ、といった感じでした。子供たちを手助けすることは大切ですが、本当に助けが必要な時だけ、そうでない時は自分でやらせた方が良いのです。子供の前に立って手を握る西洋の親と比べれば、このことから多くのことがわかります。失敗なくして成功はありえません。失敗とそれが起こった理由について話します。失敗するのは良いことですが、間違いがどこにあるのかを理解し、同じことを繰り返さないことは重要です。家で家事を完了することで、自立心と感謝の気持ちが育ちます。そうでなければ、開示することを知りません。子供たちはほとんどの知識と能力を自分で習得します。素晴らしいのは、そのプロセスを始めることです。子供の性格により、最終的には一つの事柄に集中し、別の事柄を脇に置くようになります。例えば、子供に銀行口座を開設し、お金の入金方法と株の購入方法を教えます。新しいパーソナルコンピュータがどのように動作するかを確認するために、父が初めて私にコモドールを買ってくれたのを覚えています。症状を放置するのではなく、問題を解決するために症状を残す。これは基本的に自由思考の本質です。人々の買い物の仕方を変えた会社を設立したジェフ・ベゾスは、次のような力強い言葉を残しています。12時33分オンディス YouTube。親が大切にしていること当然のことですが、子供は自立したいと思っています。家、計画、仕事、健康、私たちの欲望は時間の経過とともに散らかったり減衰したりします。だからこそ、私たちはそれらを整えることに常にエネルギーを費やさなければなりません。秩序を保ち、 混乱を受け入れない教育は幼い頃から重要です。優しさは世代に受け継がれます。次にこれを個人的な例で示すことが重要です。子供たちは見たものを真似し、見たものと共に成長します。これが自然が私たちを創造した方法です。読書や数学の教育は複利のようなもので、以前の知識を追加の知識に投資すると、その見返りは想像を絶するものになります。困難、希少性、それらに対処することは、人格を構築するのに役立ちます。強い性格と向上への意欲。幼稚園での教育は、子どもの学習と発達にとって不可欠な基盤です。これらの早期教育環境は、教育努力を強化することで家族をサポートするだけでなく、自然への愛と周囲の世界への感謝の心を育むことも重要です。人格形成活動を通じて、子どもたちは自己規律の重要性や短期目標と長期目標の違いを学び、さらに幼稚園教育では愛国心や祖国愛の心を植え付け、必要な社会的スキルを教えます。礼儀正しさ、共感、チーム内での効果的な協力など。良好な栄養習慣を促進することで、幼い学習者は全体的な幸福に貢献する健康的な選択をすることが奨励され、幼稚園での毎日の読書活動は、子どもたちの読み書き能力を開発し、本への愛情を育むのに役立ちます。さらに、これらの教育枠組みはミニマリズムと満足感の価値を強調し、子どもたちにシンプルさを大切にし、より少ないもので幸せを見つけることを教えます。最後に、幼稚園は、子どもたちが数字、割り算、簡単な算術になれる機会を提供し、分析スキルと将来の数学での成功の基礎を築きます。とてもシンプルです。これは何十万年にもわたる進化によるもので、彼らが部族で暮らし、大人になってもお互いの世話をしなければならなかったとき、そのための訓練が子どもの頃に行われました。自然は、友達と一緒にいるときに私たちに報酬を与えるメカニズムを構築しました。大人であっても、親しい友人と一緒にいるのが最も自然なことです。現代社会では、友人と会うのはせいぜい週に4時間ですが、私たちの過去では、部族は部族のメンバーと1日8時間などと考えられていました。これが、近代化の影響を受けていない部族が現代人よりも幸福である理由の一つです。いくつかの研究では、部族社会の人々は比較的高いレベルの幸福と幸福を得ることができることが分かっています。例えば、タンザニアのハッザ族とボリビアのチマン族を対象とした研究では、彼らが高いレベルの生活満足度と幸福を経験していることが示されています。強い社会的つながり、有意義な仕事、自然との深いつながりなどが彼らの幸福に寄与すると考えられていますが、この点は壁だらけの現代の建築物や新興住宅地では考慮されていません。教育制度もこの問題に十分に対応していません。その一つは、年長の子供が年少の子供に教えさせることです。それは完全に可能ですが、学校では実行されていません。大学は、技術者と経済のリーダーを育成する場所である社会を熱心に推進しています。すべての学部でソフトウェア研究も行われています。文学。すべてのオンラインコース、大学にすべてを許可するよう強制する一つは、オンラインで研究に参加することです。各学部には数学のコースがあります。研究の一環としての業界への実践的な統合。大学からの新しい企業と統合するためのオプションを提供します。意思決定と意見の変更に関するコース、私はヘブライ語で書く方法を知りませんが、私の意見では、彼女は世界で最高の教師であり、シリコンバレーの私の息子の学校で教えていました。妻と私は彼女の講演を聞きに行きました。1分後、なぜ彼女がシリコンバレーの伝説的な教師であり、何千人もの生徒が彼女を崇拝しているのかがわかりました。彼女は底知れぬ自信と懸命な表情で答え、彼女がほとんどすべてを見てきたことがわかります。要するに、彼女は生徒たちを信頼しており、これが生徒たちに学ぶことを恐れない精神的な強さを与えているのです。彼女の講義中に、私はすでにオーディブルで彼女の本を購入しており、妻は紙の本を注文しました。 エスターは講義の中で、子供たちに自立、信頼、優しさ、協力、相互尊重を教育することが最も重要であると書いています。自立とは、子供たちを信頼することを意味し、不利をするのではなく、本当の意味で、6歳の時に宿題をやらせたり、一人で学校に起きて、自分の一日に責任を負わせたりすることです。おそらく世界で最高の教師の本を読むことをお勧めします。エスター・ウォシックスキーある講義で、母親たちは、娘のマインが、食べずに破れて開いた靴で学校に行きたい場合はどうすればよいか、と尋ねました。エスターは微笑んで、それは彼女を悩ませますか？それとも危険にさらしますか？と答えました。母親は、それ以上説明しなくても、少女をこのまま放っておくことを理解した。それは彼女の問題だ。そしてこれはまさに自立のための教育であり、命を危険にさらさない限り、子供に自分の行動に責任を持たせることです。何が可能かを測定し、何が得られるかを測定することは重要な枠組みです。全く異なる分野のモデルは、Google やその他の企業の最初の投資家であるジョン・ドアによる重要なものを測定する、です。この本では、OKR と呼ばれる方法によって、測定と再フィードを行うことで継続的に改善することがどのように可能であるかを示しています。OKR は、主要な目標と結果の略です。そして、これは、すべてが測定可能であり、明確で測定可能な目標が設定されている場合に、教育システムを大幅に改善するエンジニアの方法です。これは、組織や個人が明確で測定可能な目標を設定し、その達成に向けた進捗状況を追跡するのに役立つ、目標設定及びパフォーマンス管理のフレームワークです。OKR は2つの要素で構成されます。目標、明確に定義された野心的で刺激的な定性的目標を主な結果、目標が達成されたかどうかを示す、定量化及び測定可能な一連の結果例、ある企業が顧客満足度を向上させたいと考えているとします。この目標に対する OKR の例は次の通りです。目標、顧客満足度とロイヤルティを向上させる主な結果、カスタマーサポートの平均応答時間を3ヶ月で24時間から8時間に短縮する顧客フィードバックアンケートで 90% の満足度を達成する目標は定性的で刺激的なものですが、主要な成果は定量化可能で、進歩を測定するための具体的な目標が提供されます。そこには、今日の文明から消えてしまった驚くべきものがたくさんあります。近代化とともに適切な教育のための多くの解決策が私たちから消え去ったので、この本は本当に重要です。私の認識を変えたことの一つは、昔の母親たちは生後数年間は赤ちゃんの近くにいて、一緒に寝て、授乳し、全く泣かせなかったということです。これは、次のように言う直感的な西洋のアプローチを完全に変えました。赤ちゃんを別の部屋で育て、泣かせ、幼い頃から一人で寝るように教育します。部族社会では、最初の数年間は一日中母親の近くにいて、好きな時に授乳します。狩猟、採集、子育ては、ミカエル・イン・デュクレフ博士による本で、2021年に出版されています。この本は、人類学と人類学を組み合わせたものです。歴史と子育てのアドバイス、現代の子育て方法への代替アプローチを提示します。デュクレフ博士は、狩猟採集社会で使用されている伝統的な子育て方法を調査し、今日の世界の子育てに適用できる重要な洞察と教訓を共有しています。本の中で、デュクレフ博士は、幼い娘と会い、彼らから学ぶために旅行した経験について語ります。メキシコのユカタンのマヤ族、カナダの北極圏のイヌイット族、タンザニアのハッザ族など、世界各地の先住民族。実際、成功を真似して改善する、という自由な発想のツールとして、また世界最高の教育システムで何が機能しているのかを確認して応用するのに役立ちます。クレバーランドは、教育者で研究者のルーシー・クレハンによる本で、優れた学術で知られるフィンランド、日本、シンガポール、中国、カナダの5カ国の教育システム。クリハン氏は、彼女の個人的な経験、 教師、保護者、生徒へのインタビュー、教育研究の包括的なレビューを組み合わせて、これらの成功したシステムの背後にある重要な原則を明らかにしています。プラス平等。5カ国すべてが教育システムにおける平等を優先しており、すべての生徒が確実にアクセスできるようにしています。社会経済的背景に関係なく、質の高い教育を受けられるようにするこれは、資金の配分、包括的な福祉支援、苦境にある学生への介入によって達成されます。プラス質の高い教師。これらの国は、教師の採用、研修、専門能力開発に多額の投資を行っています。彼らは、教育が尊敬される職業であり、優秀な人材を引きつけ、適切なリソースとサポートを提供することを保証します。プラス適用されたカリキュラム。これらの国のカリキュラムは、文化的に関連性があり、証拠に基づいており、コアスキルの開発に重点を置くように設計されています。プラス高い期待と責任。これらの国の教育システムは、生徒と教師の両方に高い期待を与えています。標準化された評価を使用して進捗状況を追跡し、学校と教師に生徒の成果に対する責任を持たせます。プラス自主性と集中化のバランス。教育方法とカリキュラムにおいて学校と教師に自主性を与える一方で、一定の集中化を維持することの間にバランスが取れています。システム全体の一貫性と品質。フレームエバーイウェア教育システムが実際に何をしているかを理解するために重要な別の本は、子供たちが自分の周りの現実のメンタルモデル、つまりフレーミングを構築するのに役立ちます。自由な思考は基本的にメンタルモデルをある分野から別の分野に移すことです。プラス500を設立した時にこれを行いましたが、短期取引はランダムであることに気づきました。基本的には、短期取引について頭の中に構築された一般的な数学モデルを採用することです。このモデルを移植するもう一つの例は、自然界の動物が時折大量の食物を摂取しても太らないことを見た時の自由な発想です。精神的な枠組みは、モデルを移植する際の無限の食物、太るのではなく、制御メカニズムです。問題は人間の肥満の量ではないことを人間に理解させるための枠組みです。私たちも動物の一種であるため、その枠組みは人間にも移すことができます。フレームという本では、人間の認知の力と、メンタルモデルまたはフレームを構築するその独特の能力について探求しています。この本では、フレーミングが意思決定、問題解決、イノベーションにどのような影響を与えるかを詳しく説明しています。また、フレームワークを正しく使用することが、複雑な問題を解決し、急速に変化する世界に適応するのにどのように役立つかを示しています。フレーミングの力を理解し、活用することで、個人や企業は課題に直面し、より良い未来を形作る能力を向上させることができます。フレーミングは、人々が周囲の世界の情報を理解し、解釈し、整理するためにメンタルモデルまたは、フレームを構築する認知プロセスです。これらのフレームワークは私たちの視点を形成し、意思決定に影響を与え、問題解決とコミュニケーションを導きます。フレーミングは、複雑な状況を理解し、問題に優先順位をつけ、毎日遭遇する膨大な量の情報をナビゲートするのに役立ちます。フレーミングには意識的と無意識の両方があり、多くの場合、私たちの個人的な経験、文化的背景、認知バイアスが反映されています。問題や状況の組み立て方は、それに対する私たちの認識や、検討する解決策や取る行動に大きな影響を与える可能性があります。フレームがどのように機能するかを認識し、精神的なフレームを調整することで、人生の様々な側面で課題に取り組み、より適切な決定を下す能力を向上させることができます。丸。これにより、人々は複雑な概念を理解し、一見無関係に見えるアイデアを結びつけ、複数の視点から状況にアプローチできるようになります。子供たちに抽象的思考を教えることは、成長マインドセットの育成、例え話の使用、率直な会話への参加、創造性の促進、批判的思考の促進、熟考の機会の提供など、 様々な方法によって促進できます。複雑な問題をより単純なコンポーネントに分解し、様々な要素間のつながりを見つけます。この認知能力は、子どもたちが問題の様々な側面を理解し、様々な解決策を検討し、解決策を開発するのに役立ちます。抽象的思考は、子どもたちが新しい可能性を創造し、独創的なアイデアを生み出し、型破りな解決策を模索できるようにすることで創造性を育みます。このスキルは芸術的表現、革新、発明に役立ち、子どもたちが抽象的思考スキルを発達させるにつれて、新しい状況や課題に適応する能力が高まります。この認知的柔軟性は、子どもたちが新しい情報を効果的に学び、応用できるようになるため、急速に変化する世界では不可欠です。子どもたちに抽象的思考を教えるには、挑戦を受け入れ、失敗を学習の機会として捉えるよう促します。成長マインドセットを育てることで、抽象的思考に不可欠な回復力と粘り強さを身につけることができます。アナロジーは、子どもたちが一見無関係な概念間のつながりを作るのに役立つため、抽象的思考を教えるための強力なツールです。日常の例を使って複雑なアイデアを説明し、子どもたちが自分自身の例えを考え出すように促し、子どもたちが自分の考え、アイデア、感情を率直に表現するよう促します。批判的思考を促進し、知的好奇心を刺激する自由形式の質問をし、絵を描いたり、描いたり、組み立てたりするなどの創造的な活動に参加する機会を子どもたちに提供します。これは、想像力を養い、既成概念にとらわれずに考えるのに役立ち、情報を分析し、証拠を評価し、仮定に疑問を投げかけることを子どもたちに教えます。論理的思考、議論、意思決定のプロセスを子どもたちに紹介し、子どもたちに自分の経験、考え、感情を振り返るよう促します。この自己認識は、パターンを特定し、結論を導き出し、人生の様々な側面を結びつけるのに役立ちます。通常、長期的な方が短期的なことに勝ちます。怠惰と長期の間で正しい道を選択するには、怠惰に抵抗する方が良いです。人間は特に今この瞬間について考える傾向があります。進化のおかげで、私たちの現実は以前はより生存主義的だったので、短期的なものが長期的なものよりも重要でした。素早く必要なライオンの香りのようにその瞬間の直接的な行動。子供の場合、短期的なエンターテイメントへの欲求が特に顕著です。番組、2時間、映画、リアリティ番組、YouTube や TikTok、15秒まで。能力や成果を達成できるため、長期的な思考には特別な力があります。数年間の努力と長期的な思考が必要な会社の設立など、長期的な視点だけを考えれば、最終的には他の方法では決して達成できない能力と資金を獲得することができます。ほとんどの人は日常生活で長期的なことを考えないので、これは長期的なことを考える人にとって大きな利点となります。常に今日または昨日起こったことを解釈する傾向がありますが、実際には数年間の傾向を理解し、今日や昨日の出来事に夢中にならない方がはるかに賢明です。例えば、政府は裁判所を変更したいと考えています。数年のスパンで解釈した方が良い、政府の質の低下、仕事の方が楽で、長期的には多くの場合勝利するでしょう。どのようなビジネスでも一生懸命働きたくないという願望がわかります。テクノロジー。歩く代わりに車、生鮮食品を準備する代わりに温かい料理、キャンプファイヤーの代わりにガスストーブ、アマゾン。そしてこれが最も重要なポイントです。勝ちたいですか？長期的な思考を練習してから、ゆっくりと長期的な思考を始めてください。長期的な思考を実践することは、多くの場合、実際に満足感を拒否することになります。人間関係は喫煙よりも危険です。単独で生きる虎とは異なり、人間は楓のように、生き残るために仲間が必要な部族の生き物です。もちろん、私たちは一人で生きていくこともできますが、私たちの本性は部族的で社会的なものです。 危険や緊急事態が発生した場合、私たちは生き残るために常に団結し、団結します。したがって、生物学的に、私たちは他の人と一緒にいるときに報酬を得ることができ、これは長期的な関係に反映されます。したがって、長期にわたる研究で、人間関係が長寿と生活の質にとって、栄養や他の何よりも最も重要な要素であることが判明したことは驚くべきことではありません。これは進化論、科学、論理と一致するため、自由な思考には大きな亀裂が生じます長期的な研究では、人間関係が長寿と幸福を予測する最も顕著な健康要因であることが分かりました。彼らは彼について、グッドライフという本も書きました。良好で長期的な関係は繁栄と健康をもたらします。しかし、今日では、新しいシステムの開始や年下の配偶者、全く恋愛をしない女性など、次の楽しみ、のために恋愛を短期的に終わらせることを高頻度で考える傾向があるように感じられます。若く自由であり続けるために、1年目の会社と29年目の会社では天と地ほどの差があります。私たちの自然な生存傾向は、長い間知っている人々、部族と一緒にいることであり、これが進化によって私たちを創造した方法です。長期的な関係では、当事者はお互いを深く知るようになり、自然に共通かつ独自の言語を開発します。これにより、カップルは共通の利益を促進できます。ここに大きな利点があり、同じ考え方がビジネスにも当てはまります。ビジネスにおいて長年の精通と良好な関係があれば、パートナーシップ契約、弁護士、無数の調査やテストに多くの不必要な時間を費やす不信感の問題を引き起こすことなく、迅速に前進することができます。それは良好な人間関係や家業の経営、あるいは共通の目標に向けて友人と協力することに反映されています。共通の目標と深い知識を持って何年も一緒に働いた後、私がプラス500を辞めた時、特に部族の欠如を感じました。長期投資負けたくないなら、仮想通貨、株式の毎日の取引、スポーツ明日1万 NIS を稼ぐのではなく、10年後に100万 NIS の利益を計画するなどということは、非常に信じがたいことです。長期投資は、コストを節約できるだけでなく、いつ参入し、いつ撤退するかのタイミングを節約できるため、平均してより高い短期収益につながります。過去50年間、株式市場はインフレ率を 7% 上回る年率で上昇してきました。言い換えれば、エグジットやエントリーをせずに指数だけを維持すれば、約10年ごとにお金が2倍になります。対照的に、デイトレーダー、短期投資は、取引所、ブローカー、銀行の手数料や利息にお金が使われるため、ほとんどの場合、すべてのお金を失います。これら2つのグループのどちらに属するべきですか？長期学習私たちのほとんどは、楽に、短期的に、働きたい、少し怠けたいという欲求によって動機づけられています。しかし、多くのことと同様、より良い将来、長期的のために怠惰をやめることは価値があり、10から20年先を見据えて勉強の計画を立てることは、他の人よりも、そして自分自身にとっても大きな利点となります。数年、4年としましょう、の努力だけでも、一生、50年としましょう、分の利益が得られます。学校での勉強は、長期的に考えることが重要です。短期的に数学を勉強するか物理学を勉強するかを考えるとき、それは私たちに多くをもたらしませんが、長期的には私たちの思考を改善し、私たちが選択するどの科目においても有利になります。カレッジ？大学と専門学校の給料の違いについての記事です。有名な大学に入学するために成績向上に2年間投資する価値はあるでしょうか？明らかに。大卒者は大卒者に比べて平均給与が 23% 高いため、数年以内に投資を回収し、大学との強いつながりを築くことができます。良いビジネスは何年にもわたって構築されるべきであり、目的地に到達するまでには長い時間がかかります。例えば、電気自動車の製造。悪いお金でいっぱいになるよりも、 正直で評判が良い方が良いという法則をうまく説明しています。そして、時間をかけてまともなビジネス活動を行えば、簡単に噛むよりもはるかに大きな利益が得られます。ここでの悪は低利益で罰せられるのは素晴らしいことです。ビジネスのブランディング、人の名前などは、ビジネスの成功と失敗の何倍もの違いを生み出します。定義上、ブランディングは長期的なものです。私が知っている最も遠い企業はアマゾンです。彼女は何年も先のことを考えています。彼女が他の人と違うのは、今どうやって稼ぐかではなく、顧客のためのサービスや商品をどう改善するかを考えていることです。アマゾンは顧客を中心に据えています。ジェフ・ベゾス氏は人々が求めているのは製品の価格の安さと配達の速さであると気づいたため、彼女が常に改善している2つの点は次の通りです。どちらも顧客の生活を向上させることに疑いの余地はありません。本を読んだり聞いたりする人生は挑戦的なものであり、人生において私たちは最初に試され、その後に初めて学ぶからですが、本の助けを借りて、上記の順序を逆転させることが可能です。読書は進歩するための最も重要な方法の一つです。人生の中で、現実が私たちを襲う前に、まだ見たことのない現実に遭遇します。これは私が読んで愛した本のリストです。そして、それらはとりわけ、私たちがプラス500を確立し、自由に考えるのに役立ちました。私が読んだ本と富裕層は本を読む富裕層の 88% は、自己啓発や自己改善のために毎日30分以上の読書を行っています。成功者はたくさん本を読みます。裕福な人は、身体活動、ヨガ、健康的な睡眠習慣、読書などの毎日の習慣を身につけていることが知られていますが、これは偶然でしょうか？そうではないと思います。読書がどのように認知機能を向上させるかについて上で述べたことを覚えていますか？彼らがどのような本を好むか知りたい場合は、成功者が読んでいるトップの本のリストをチェックしてください。私も読んだことがあります。なぜそれがあなたとあなたの子供にとって重要なのでしょうか？フィクションや伝記の本を読みたいですか？本を書く人は通常、抽象的に物事を考えているので、本を書かない人に比べて、おそらく聞く価値があるでしょう。想像してみてください。作家はシェフのようなものですが、その材料はアイデアです。野菜ではありません。彼らは思考を反映し、洞察を反映し、知恵で装飾されたページの皿にすべてを提供します。それでは、ゴードン・ラムゼーからの食事を断らないのに、なぜ才能ある作家の本を断る必要があるのでしょうか？それは、5つ星レストランの食事よりもファストフードのハンバーガーを選ぶようなもので、なぜプロットのある元よりもノンフィクションの本やジャーナリストの方が好きなのですか？と疑問に思うかもしれません。そうですね。次のように考えてください。ノンフィクションの本は、脳にとってのジムのセッションのようなものです。時々、探偵の論理が魔法の豆によって活性化されているように見える通常の探偵小説よりも、論理的な筋肉をはるかに刺激します。ただし、誤解しないでください。フィクションの物語は、頭のトレーニングにもなります。これらはヨガに似ており、論理ではなく想像力と共感力を伸ばすものです。考えてみてください。5歳児に車の運転をさせるなんて信じられませんよね。では、なぜ本を読まない人が会話を始めるのを信頼するのでしょうか？自動車のレッスンで運転技術を磨くのと同じように、読書は私たちの認知能力を磨きます。これは私たち人間が学習するプロセスと非常によく似ています。AI に大量のデータを与えるのと同じように、私たちの脳にも情報を与えますが、その多くは書籍から得られます。つまり、基本的に、本を読むことは内部ソフトウェアをアップグレードするようなものです。コーディングは必要ありません。本の中には、貝殻の中の真珠を見つけるような、蒸留された知恵が見つかります。この知識の伝達は、貴重で永遠の家族の家宝を世代から世代に伝達するのと似ていますが、すべての本が同じように作られているわけではありません。学者や成功した起業家など、資格のある人が書いた本を読むことは、 経験豊富なライフコーチからアドバイスを受けるようなものです。考えてみると、この世界に足跡を残した人のほとんどは本の虫です。おそらくヘアブラシよりも本を愛したアインシュタインから、火星に図書館の建設を計画しているかもしれないイーロン・マスク、そしておそらく彼の蔵書で砦を建てることができるかもしれないビル・ゲイツまで、例えば TikTok でそれを逆転させてください。自家製アップルパイと市販のキャンディーバーを比較するようなものです。確かに、キャンディーを食べるとすぐに糖質が増えてしまうかもしれませんが、パイは非常に満足感があり、栄養価が高いのです。経済学の教授が書いた本は、いいねを集めるために作られた TikTok 動画よりも内容が充実していることが多く、おそらくほとんどの人が1ヶ月で読むよりも1日に多くの本を読むウォーレン・バフェット氏のことを考えてみましょう。彼の成功へのマントラは？本、賢い投資家。成功したから電話するのではなく、読むから成功するのです。したがって、次に本を手に取るのをためらったときは、次のウォーレン・バフェットになるまであと一冊しかない、ということを思い出してください。そうですね。本の聞き方と本をどこで買えるか。オーディオブック、聴覚は、数千年前の読書を殺すために、数百万年にわたって私たちが持っている能力です。結論は明らかです。その方がずっと自然です。本を聞くよりも本を聞くこと。一部の人が読書を好む理由は、能力によるものではなく単に習慣によるものです。あまり本を読まない人もいますが、その理由としては、長い本を継続的に読むのが難しい読字障害など様々です。ここで、オーディオブック、携帯電話やインターネットに接続されているデバイスで聞くことができる録音された書籍が登場します。オーディオブックは、読書に特別な時間を費やすことなく、世界中に存在するすべての知識や知恵を入手できる素晴らしい方法です。私自身、車の運転中にオーディオブックを聞くことが多いです。自由な思考を働かせると、本を聞くことと本を読むことは非常に似ていることに気づきます。進化論によると、私たちにとって、聞くことと聞くことは、読むこと、5000年としましょう、よりもさらに自然であることが分かっています。700万年。本を聞くことは、オーディブル、ストーイテルで可能です。家で本を買う、アマゾンとスチーム。なぜ本はそうなるのですか？お金を稼ぐ、本は、経済の世界とその力についての新しい考え方を私たちに与えてくれます。ここでは、WSJ、ダーマークなどの質の高い経済新聞が特に重要です。本を読むとき、私たちは読んだり聞いたりしたものを想像するので、想像力と思考が大きく発達します。本は通常、非常に知的な人々によって書かれ、出版社によって選ばれます。そしてこれらは非常に優れたフィルターです。読書、特に理論的な本を読むと、実際に新しいことを学び、勉強することで思考が発達し、精神的能力が維持されます。抽象は良くありません。私は自分自身を変え、笑うという悪い習慣を止めました。何度も自業自得であるにもかかわらず、他の人を非難したり、軽蔑的な方法で話したりしました。それは主に私にとって有害であることに気づきました。試してみてください。うまくいきます。聖書は、抽象として知られる他人の悪口を言わないようにと教えています。これは、他人の幸福だけでなく、自分自身の幸福にとっても重要です。他人について否定的な発言を避けることで、ネガティブな話を避けることが私たちの幸福に貢献する理由の一つは、それがポジティブな自己イメージを育むのに役立つからです。私たちは思いやり、共感、理解などの特質を示します。これらの特質は私たちの性格にポジティブに反映され、それを伸ばすにつれて、私たちは自分自身についてよりよく感じるようになります。もう一つの理由は、他人の悪口を言わないことで、より強固で協力的な関係につながるからです。ゴシップや抽象を避けると、周囲の人々との信頼が築かれ、共同体意識や帰属意識が育まれます。その結果、私たちは前向きな人間関係から得られる感情的なサポートや励ましの恩恵を受けることができます。 この社会的サポートは私たちの精神的健康と全体的な幸福にとって不可欠であり、さらに、否定的な発言を避けることは、感情的に消耗しストレスをもたらす可能性がある対立や誤解を防ぐのに役立ちます。他の人に優しく敬意を持って話すことで、私たちは平和で調和の取れた環境を促進します。これにより、議論や論争の可能性が減り、より前向きな交流や経験を楽しむことができるようになります。その結果、私たちのストレスレベルが減少し、精神的な健康が改善されます。さらに、他人の悪口を言わないようにすると、律法や聖書の戒めに従うようになります。この調整により、私たちは目的意識を得ることができます。そしてそれは私たちの全体的な幸福に貢献します。多くの人にとって、自分のスピリチュアルな信念に従って生きることは、安らぎ、心の平安、そしてより深い満足感をもたらします。私たちの脳には思考バイアスが働いており、私たちの人生がどうなるかは環境と遺伝子によって決まると言われていますが、私たちの意思決定は思考バイアスとは、論理や思考が偏っている人のニーズとのつながりがない衝動に基づいて考えることです。個人は偏見を持たずに自分の世界観に基づいて自分の現実を想像します精神的な偏見の例。隣人が高級な車を持っているという理由だけで、誰かが高級な車を購入する場合。この行動には合理的な理由はなく、隣人への嫉妬、つまり、羨望による偏見から生じたものであり、正しく明確に考えるためには、何が原因で間違って曖昧に考えてしまうのかを知る必要があります。旅行や運命の試験の前にアルコールを避けるのと同じです。私たちの日常生活に影響を与える主な要素は意思決定と判断ですが、意思決定だけでなく、あらゆる要素が私たちに影響を与えます。だからこそ、何が意思決定に影響を与えるのかを理解し、それを改善することが重要です。バイアスは進化上の様々な理由により存在します。例えば、私たちの考え方の大部分は狩猟採集を前提に構築されていますが、スーパーマーケットで買い物をするのに高度な狩猟能力も特別な採集能力も必要としない現代の環境に私たちは住んでいます。したがって、これらの偏見が他の場所に向けられ、私たちの思考を歪めている可能性があります。この歪みは、その原因となるバイアスを理解することで修正できます。動物と同じように、私たちも主に食べ物、住む場所、繁殖すること、そしてこれら3つに関する情報を得るために働いています。ここで皆さんの前に置かれた情報は、チャーリー・マンガーやその他多くの巨人の肩の上に立って集められたものです。かつては偏見は悪いものよりも良いものでしたが、そうでなければ人類の進化の過程で偏見は一掃されていたでしょう。人間の精神的能力を考慮すると、それらは非常にうまく機能するため、進化の過程で保存されてきました。偏見は善を広めるためにも悪を広めるためにも使われることがあります。様々な偏見の大きな原因の一つは、過去の行動や意見が現実や今日の意見と一致するように、一貫性を求めることです。そのような互換性がある場合、私たちは意見ではなく現実を変えることでそれを説明します。私が変わらないことを望みます。そうしないと彼が間違っていたため、不安定になるため、多くの場合、私と現実の間に戦争が起こります。私が勝ちます。私は特別で意見が安定しているので間違っていませんでしたが、落とし穴はどこにあるのでしょうか？いくつかのバイアスが同時に作用すると、私たちは自分自身や環境に対する論理的で正しい思考を完全に失います。例えば、ポーカーテーブルでのギャンブルでは、ピザが自然界には存在しない3つの異なるメカニズム、砂糖、脂肪、タンパク質に作用するのと同じように、インセンティブ、連想バイアス、互恵性バイアスが私たちに作用します。これらの刺激が同時に現れると、私たちはそれらの刺激に対処することができません。これらのバイアスの積極的な利用例、権威者の過剰影響バイアス、病院内で権威者、つまり医師や看護師の偏見を避けるために、すべてを当然のことと思わず、 意思の要求を確認してください。この、嫉妬、バイアス世界を動かしているのは貪欲ではなく、羨望です。世の中で最も暗黙の偏見の一つですが、最も重要なものの一つです。この偏見の別の例を考えてみましょう。古代の嫉妬の力を理解してください。箴言27章、残酷は熱く、鳥は荒う。嫉妬は、隣人がスポーツカーを持っているからといってスポーツカーを買うなど、長期的には間違った決断を下すことになります。マギーが一度は抜け出そうとした嫉妬を無視できるように自分を訓練してください。私はこうして育った、というバイアスは、温暖化が進む地球における最大のバイアスであり、所有権バイアスのサブバイアスです。私たちの意見の多くは親によって植え付けられたものであり、何も考えずに育った環境から来たものもありますが、それは本当ですか？ステージに立っている人は、聴衆の一部が称賛しているのを見て、無意識のうちに自分の資質と判断の性質について自分自身に説明します。彼に近い人々は観客の影響を受け、もちろん彼の意見を何の疑問も持たずに受け入れ、彼の資質をさらに強化します。これはまた、活動から意見を根付かせるというバイアスが発生する場所でもあります。ステージ上にいるというまさにその事実によって、彼は自分の意見を活動やそれについて語る人から根付かせているのです。そしてもちろん、見に来た観客たちも行動を起こし、その活動をきっかけに意見を根付かせた称賛や権力という麻薬が人の心を切り離してしまうのと同じように、観客の愛の強さを感じるためには、舞台に立つ必要がある彼がそれに反対しない限り、現実からステージに立っていて、彼の周りには同じように現実に戻るイエスの人々ではなく、本当の人々がいます。偏見に苦しむのは視聴者である。なぜなら視聴者は、権威、バイアスの影響を受けるからである。そして、ステージに立っている人は、私は偉い、というバイアスに悩まされ、観客は、権威、というバイアスに悩まされるため、祝賀が行われます。初めてステージから降りたとき、おい、と感じて、自分がどれほど自分を愛しているのかを知り、もっとそれを望んでいたのです。しかし、私は現実に戻るために戦いました。自由な思想の最大の敵は私たちのエゴであり、エゴは私たちが既存の意見に疑問を抱くことを許さず、私はこうして育ってきた、積極的な意見を根付かせる、否定する、という偏見を強化します。バイアス、や他にもたくさんの良いものがあります。私たちの独立した思考、自由な思考に変わるものはなく、それはお金で誰かから買うことができないことを理解するとすぐに、人生全般にとって重要な教訓を理解し、特に自由な思考において進歩しました。アドバイスを受ける場合も同様で、コンサルタントは何がいいかを教えてくれますが、ほとんどの場合、有料のコンサルタントからのアドバイスは当然のように得られ、悲惨です。これに対処する方法は2つあります。相談の中で彼が欠けていることを理解し、風が吹いている時に狙撃兵が怪我を治すように修正するか、または正しい方法、助けを借りて自由な発想で自分自身でこの問題について少し学ぶ、所有権というバイアスは、意見、製品、サービスに関する最大かつ最も重要なバイアスの一つです。だからこそ、私たちは大きな家を買い、考えを変えず、自分を特別だと考える傾向があります。製品、意見、その他のものを所有するとき、私たちはそれ自体の価値よりも所有権に大きな価値があると考えます。自分たちが製品を構築したり、意見を考慮したりすると、所有の価値はさらに高まります。研究によると、私たちは家を建てるとき、市場価格よりも高い価格で評価し、例えばこのようなアイデアを考えるときは、それが実際よりもはるかに優れていると考えるようになることがわかっています。征服者に対しては、まるで要塞のように、売る人だけを入れ、他の人は無視します。心は他の意見に不必要なエネルギーを浪費したくなく、自分に関する限り完璧であることを常に望んでいます。この偏見は、私はこうして育った、と似ていますが、頭の中にすでに考えたことのある意見やモデルがあるという前提があるため、異なります。 彼が手に入れたロットワイラーから肉を取り出します。バイアス、不作為の傾向の下では、所有権バイアスにより、私たちは物事を殺すことが難しくなります。また、私たちの傾向は常に不作為であるため、物事をそのままにしておくのが好きですが、この状況では、不作為はまさに、不作為と同じです。プロセスを存続させる、アクション。ゼロックス社は、報酬を変更するまで、なぜ新しいマシンが古いマシンほど売れなかったのかを理解しようとした。営業担当者向け、人はインセンティブと強化に従って行動し、考えを変えます。したがって、誰かの決定や推奨を理解したい場合は、そのインセンティブが何であるかを知ることをお勧めします。たとえ他の解決策や他の問題があるとしても、ハンマーで叩く場所。投資では、人々は購入ボタンを押すことを目的として取引システムにアクセスします。それはハンマーがやり方を知っていることですが、ほとんどの場合、あなたは何もする必要はありません。病気や痛みがあるとき、何もせずに待っていると、その症候群が現れます。マン&ハンマー症候群にはいくつかの偏見が組み合わさっており、それがこの偏見が非常に強い理由です。彼の職業上の評判はパフォーマンスに依存しており、これはインセンティブバイアスであり、彼は自分自身と自分のアイデアを愛しており、それを他の人に表現しました。コミットメントバイアス、単純化ではなく複雑化。バイアスバイアスの原因は直感である問題の原因となった問題ではなく、目の前の問題を解決しようとする私たちの姿勢と、考えようとしない、私たちの基本的な過程が間違っているのではないか。否認、バイアス有罪判決が最も明らかなのは、犯罪者の母親であることがわかります。彼らは常に自分の息子が無実であると信じています。それは私たちの繊細な魂にとって良い保護であり、通常はうまく機能しますが、良いことと悪いことを区別しません。その間の何か。例えば、あなたは右利きですか、左利きですか、と聞かれたとき。和解に賛成ですか？という特定の質問に対して答えを与えると、より意味が明確になります。教育で何が大切なのか？選挙で誰が勝つのか？正解は 44% ゴルダであり、ゴルダではありません。二人がいます。一人は喫煙し、87歳で死亡。もう一人は喫煙せず、40歳で死亡しました。ここでどちらかの側を選択したいのですが、喫煙しても87歳に達することができます。ですが、正しい文は、喫煙することができ、15% では87歳に達します。活動が意見を生み出す、という傾向があります。私たちが行動を実行するとき、という思いをより強く。意見が間違っていると、考え方に重大な偏りが生じる可能性があります。クラス全体が、ユダヤ人にしよう。と叫ぶとき、その叫びそのものがこの意見を強化することになる。あらゆる種類の再教育キャンプは、この傾向をよく知っています。これは人間関係でも見られます。愛は人々が一緒にいるという事実から生まれます。製品を作ったときや意見について考えたときに所有権バイアスがかかると、そのバイアスはさらに強化されます。連想、バイアス場に乗ったカウボーイがタバコを吸っているのを見ると、マルボロのタバコを吸うために馬に乗っている男と私たちは間違った関係を作ってしまう前述の偏見のせいで恐ろしいことが起こります。偏見とは、馬に乗った美しい人がいる、ああ、タバコのせいだ、など、物事を簡単に説明したいという欲求によって引き起こされます。サバンナでは、ライオンの方向はありますか？という方がうまくいきました。ああ、ライオンだ、サバンナでは、そのシーンは演出されていませんでした。斜めの語形性と復習。2023年4月、私はボックスで高額なバイインのテーブルでポーカーをしていました。これほどの金額を手にしたのは初めてで、ブラフで全てを失いました。私はポーカーの72というサブゲームで作ったのですが、Google が価格を値上げしたため、チャジフティが彼女からより良い製品の市場を奪ったのではないかと思いました。私はポーカーボックスで負けて大変な思いをしました。自分のルールに反して、ポーカーを ポーカーでの負けを取り戻すために Google をショートしてしまいました。今回は負けを返すことができましたが、私にとってそれは負けに対する復讐でした。少し奇妙ですが、それが完全に偏見であることは理解していました。たとえ復讐自体が相手の気分をかなり悪くし、相手のことをもっと考えるようになります。この偏見のせいで、人々の間、家族の間、村の間、国の間で多くの戦争が起きています。少し計算すれば、彼がおそらく嘘をついていることがわかりますが、それはうまくいきます。私たちは、同じ製品を購入し、同じ行動をするグループ、かつては部族でした、の一員になりたいと考えています。互恵関係が仲間意識を生み出し、仲間意識が私たちを貴族意識にさせます。人々は、足りないものに夢中になるのは、戻ってくるだけではないからです。愛情だけでなく、偏方性の傾向により敵意も生じます。このような場合、小さな危機が制御不能になるまでエスカレートする可能性があります。チャンスを逃すことへの恐怖によって、私たちは自分たちにとって利益にならないことをしてしまうことがありますが、販売代理店はこれを、掃除機はあと1台残っています、と期待通りに使います。少し質問してください。興味深い実験では、通行人に非行少年を動物園に1週間連れて行くよう依頼し、その後その要求を午後1日に減らしました。この変更により、午後1時についての直接の質問に比べて反応が大幅に増加しました。ナチスの一貫性と献身性に対する偏りは顕著であり、継続し、強化されていきました。私たちは自分のやっていることが一貫しているように見せたいし、それが実際には知恵を示しているとしても、それがどれほど愚かであっても、社会は意見の変化を好意的に見ません。彼はジグザグに動く。室温の水は大きさが異なります。私たちは比較的で相対的な生き物です。この偏見は子供たちに極端に見られます。子供たちは自分がどれだけ得たかを気にしません。重要なことは、兄弟がすべてを全く同じように受け取ることです。そして、これがアンカーバイアスが目に見える場所です。製品の最初の価格を持っている時です。権威、バイアスナチスは、権威を尊重する人間とドイツ文化の自然な傾向を利用しました。ナチスの組織の大部分は、上からの命令だ。病院では、医者がそう言った、現象の影響を毎日目にします。化学依存、の偏見、アルコール、薬物、あらゆる種類の錠剤の使用は、現実の歪みと誤った意思決定を引き起こします。ポーカーテーブルで酔っ払ったプレイヤーの前にいるのはいつも嬉しいことです。ほとんどの場合、判断の偏りは頑固な否定を伴い、徐々に道徳が低下し、時には完全に道徳が崩壊します。もちろん、私たちの脳は、自然界では私たちの体内に存在しない物質を処理する方法を知りません。インディアンは、白人からの1400個の水牛の舌と数ガロンのウイスキーを交換しました。それは彼らが何千年も生きてきた動物でしたが、それでも舌のためだけに1400頭の動物を借りました。また、コミットメントと一貫性の偏りのため、彼らはその数字を選んだので、それがおそらく最良であると考えられます。人々が数字を選ぶゲームよりもはるかに優れています。スロットマシンは、賭け物が外したすべてのラウンドでこれを使用します。私たちがゲームセンターに入った時、私の子供たちは運の要素があり、ギフトを買うためにチケットを配布するマシンだけをプレイし、ギフトを買うためにいかなる種類のお金も与えないゲームは取られませんでした。このバイアスは若い頃から見られます。数学的、このバイアスはコンピューターとロジックに基づいた現代生活のほぼすべての分野において、分析的な人々に大きな利点をもたらします。私たちの脳は、その出来事が起こる確率は 80% だったけど、結局は起こらなかった、というように確率的に考えることは非常に困難です。私たちはそれが起こらなかったことを忘れないでしょう。私はゴールを蹴りましたが、あと 80% でゴールできました。80% のケースでゴールしたということではなく、失敗したことを覚えています。例えば、泥棒が、 これまでやったことがないし、これからもやりません、と言うと、また、と私たちは手放してしまいがちですが、確率的に言えば、彼は以前にもそれをしたことがあり、またそれを行うでしょう。人は逸話で語りますが、逸話は一つの項目のサンプルです。バイアス、情報の入手可能性と明確さがある場合、目の前にコーラがいっぱいあると、目の前に置かれた視覚を使って現象を説明するのと同じように、私たちはさらにそれを飲みます。ある意味、私たちの心理的傾向によって物事が手につかなくなります。なぜなら、ある物事から別の物事に飛び移るとき、一貫性とコミットメントを求める傾向が私を閉じ込めてしまうからです。これが最大の間違いです。ストレス。バイアス。私たちがストレスにさらされると、生物学的な理由により、意思決定のメカニズム全体が狂います。プレッシャーは私たちが逃げるのに役立つはずであり、アパートに100万シェケルを投資するかどうかを決定する必要はありません。これはポーカーゲームで驚くべきことにわかります。誰かが大金を失ったとき、その人は怒り、ストレスを感じ、次の決断は特に悪くなります。ここでの簡単な解決策は、テーブルから立ち上がって、落ち着いたときにのみプレイすることです。あなたはどこにいたのですか？血の基礎の中で？ハガド、彼女が理解していたと知っていれば。物理学は、私たちが目撃する現象を法則や公式で説明することを目的としています。物理モデルは様々な分野に応用できるため、基本的な物理的理解は自由な思考に非常に役立ちます。物理について自由な思考を働かせることで、高い確率で正しい仮定に到達することが可能です。ここで読むことはすべて、高い確率での賭けに関するものであり、それ以上のものではありません。以下のすべての仮定は、ロジックを使用した1プラス1の計算に基づいています。これは科学論文ではなく、科学論文のふりをしているものではなく、物理学についての自由な考えを示しているだけであり、宇宙が有限であるという前提で考え、かけるのは非常に有限であり、それは自然界に無限のものは何もないからです。だからこそ、私たちはこのモデルを使い続け、他の場所で機能するかどうかわからないモデルにかけるのは間違いであり、無限のものは現時点では証明も観察もされていないという仮説を結論付けるつもりです。自然、宇宙は有限であり、したがって、ある方向に進むと、最終的には今いる同じ地点に戻りますが、そうでなければ宇宙は無限であるというような思考実験です。これらの研究者によると、観察から得られた結論は次の通りです。137億年前にビッグバンが起こりました。50億年前、宇宙は急速に膨張し始めました。ウィキペディア、ビッグバンから50億年前まで、宇宙は指数関数的に、加速とは逆に、膨張しました。自然は、私たちが見ているほとんどどこでも循環しています。すべてのものにはライフサイクルがあります。良い過程は、宇宙にもビッグバンからビッグバンまでの寿命があるということです。上記の点と、宇宙が有限である、したがって同じ点に戻る、という過程から、次のように結論付けることができます。約50億年前に中間点を超えました。つまり、宇宙の膨張の加速を引き起こすのは、宇宙内の物質がそれ自体に引き寄せられることである。ここから計算できます。バンからバンまでの時間。13.7-5、アスタリスク2イコール174億年強から次の番までの時間、元に戻ります、イコール 17.4-13.7 イコール37億年今回は自然界には連続したものはなく、無限もないと仮定すると、時間が動かない時間0以下の小さな時間単位が存在することがわかり、時間の最小単位は一定であることがわかります。私たちは、テレビのフレームや実際のジャンプのように動いていることを理解しています。観測とアインシュタインの相対性理論から分かっている天王星の速度限界の説明、秒速30万キロの高速を超えることは不可能です。ある物体が別の物体に比べて速度を上げると、時間の経過が遅くなります。これら2つの現象と、時間が離散的であるという事実について人間の脳が理解できる説明は、 宇宙のあらゆる場所に、宇宙内のすべての物質の位置を更新する一種の更新波が存在するということです。更新波の速度はまさに光速の秒速30万キロメートルです。更新波を進めると、ドップラー効果により時間の経過が遅くなります。更新波は、更新が同時に行われないため、宇宙の動きがフレームのようになり、更新線内で空間が不鮮明になります。宇宙全体です物質が光速に近い速度で移動している場合、更新波が到達できないため、時間はほぼ止まります更新波の影響がないため、高速度自体には質量がありません。光の速度には限界があります。重力波も高速に制限されているため、高速を超える宇宙のインフラストラクチャによって引き起こされます。つまり、重力波と光は同じ速度に制限されます。これは、宇宙に更新の波があるという優れた説明です。更新波の証拠はありませんが、速度の大きさだけでなく、速度の方向が時間に意味を持っているかどうかを示すことができれば、更新波が存在することを示すことができます。それまでのところ、私にそれを証明できるのは自由な思考だけです。地球の外の生命以下の理由から、地球の外に知的生命体は存在しないと私は考えています。進化に遡り、ほぼ DNA だけからなる生物に至ると、生命は地球上で始まり、隕石などによって移植されたものではないと考えることができます。生命の起源への7つの手がかりを読むことをお勧めします。月、磁場、太陽からの距離、隕石の衝突を防ぐための木星、水、大量絶滅、哺乳類の35億年の発展を考慮すると、その可能性は非常に小さいことがわかります。星を見上げると、私たちをここに置いた人は、私たちに地球に泊まって欲しかったのだと感じます。大きな空白と想像を絶する距離があり、数学と第二言語の学習を通じて思考力を向上させる学校のリストは無限にありますが、この二つは知識だけでなく思考力そのものを向上させる唯一の科目です。学校での成功の尺度、生徒の幸福、誠実さ、のレベル母語のレベルで英語を学ぶ英語は人類が蓄積してきた膨大な知識への入り口となります。理論文献や専門書同様、学術知識もすべて英語で書かれています。イスラエル外の世界とのつながりは英語で行われます。人類は子供たちの経済的必要性に深く関わっているため、英語は必須のツールです。例えば、私は10歳から11歳までシリコンバレーに住んでいましたが、そのおかげで英語での生活や物事を 100% で行うアメリカ文化の中で大きなアドバンテージを得ることができました。自然に思える環境、正しい考え方を教えるには何が私たちに間違った考え方をさせるのかを説明することが重要です。ヘブライ語、市民権、数学、英語、物理学、スポーツ、適切な栄養など、すべての人、アラブ人や宗教者を含む、が例外なく学ぶ必須科目である思考バイアスを学ぶことがこれに大いに役立ちます。重要な目標の一つは宗教、性別、人種に関係なくイスラエルへの愛を中心に全ての国民を団結させることです。これは国民の統合と将来の生徒の機会均等にとって極めて重要である学校管理者の行動の自由、特に学校の追加及び特定の必修科目の決定、および全国的測定における自由ビデオ及びオーディオシステムの創設再考の教師による科目別及びクラス別のすべての学習教材。このセットのレッスンは、病気の生徒、学校を休んだ生徒、一人で勉強したい生徒に役立ちます。一部の学校では、生徒が録画した授業のプレゼンテーションを通じて学習することで、教師の労働時間を節約することができます。タスクを実行し、目標を達成するには、それらを組織化する必要があります。これを行う方法と使用するツール、Excel、Asana、紙などを教えることは可能であり、重要です。米国では、学校では、組織と秩序、体育、金融教育、経済システムがどのように機能するのか、及び将来のために資本を増やして貯蓄する必要がある理由、会計、最も投資が必要な職業を教えています。研究によると、 実際の科目を学ぶ際に男子と女子を分けると女子の成績が向上することが分かっているため、男女を分けることを検討する価値があります。物理学を学ぶことは、私たちの周りの世界を理解し、正しいメンタルモデルを構築するのに非常に役立ちます。学校で読書、家でそれを習得していない生徒に読書能力を与えることは、知的生活に非常に必要です。フレーミング、理解メンタルモデルとは何か、そしてそれを作成する方法。分析的な学習は、正しい思考のフレームワークを作成するのに大いに役立ちます。英語を母国語レベルまで学習すること、つまり第二言語を学習することには、思考力や意思決定力の向上など、多くの利点があります。幸福を達成するための教育、健康、達成感、ポジティブな思考、意義、そして関係。YouTube や TikTok などの情報源から来る誤った情報に対する防御として、独立した思考のための教育であるマーティン・セリグマン著のフラリッシュを読むことをお勧めします。真実への最善の道とは何か、真実に最も近い現実を分析し、読み、調査し、理解することを教えること宿題、自己学習と満足を遅らせるために、教育者として準備したレッスンと宿題を与えることが重要です。どの宿題を減らすべきかという間違った理論では、親は子供ではなく自分自身を中心に置きます。自分がやりやすくするために、吸収する、学習を最適化する可能な限り教育することが重要です。特定のタスクで何を吸収したいかを知ることが重要です。ほとんどの子供たちは、何を改善したいのか、改善を測定する方法を知らずに問題に取り組みます。何を改善したいのか、どのように測定するのかを理解していなければ、適切な解決策に到達することは非常に困難です。例えば、子供が YouTube チャンネルを構築したいと考えている場合、改善を望む指標は、何%が視聴を開始し、何%が視聴を終了したかということになります。改善方法、はっきりと話すことを学ぶ、声のメロディー、話題などを改善する。改善の各方向性が全体的な指標をどのように改善するかをテストします。